北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。
いやいやマスター、今日も来ましたよ。
はいはい、いらっしゃいませ。
いやもうなんだかね、前回からあんまり間も空いてないような気もするんですけどね。まあわざわざね、
ちょっと声があれじゃない。あ、
そうなんです。ちょっと今日ね
ちょっと声が、
いやバレました。少し、情けない話なんですけど、風邪をひいちゃいましてね。いやでちょっと鼻声みたいになっちゃってますけども、ちょっとね寒暖の差がね激しくてね、まあでもねこの時期にね風邪をひくようなね、のボンクラのやつは本当にしょうがないですよね。ねえちゃん中さん。
いやまあ各言う私もちょっと風邪をひいてしまいました。
ええあそうなんですか。じゃさっきの話さ、ちょっと発言、
そんなボンクラもうしょうがねえなっていう感じなんですけど、
ちょっとさっきの発言は取り消しさせていただきたいと思いますけど。
大丈夫です。カッカさん喉はやられてないという
か、喉はね全然大丈夫なんで、ちょっとね
これ喉やっちゃうともう本当ポッドキャスターとしてはもう致命的な。
そうですね、はい、まあねそれでなんか参加する予定のね収録欠席するなんていうのはやっぱりね、そりゃあちゃん中さんみたいなベテランポッドキャスターは全然そんなことはないんでしょうけど、
考えられへんいうどうもポッドキャスト界無冠の風ライブをチャンセル真ん中ことチャン中です。よろしくお願いします。
なんか前回と変わってる気がするんだけどな。引き続きね本日も、ゲストにね、暴れラジオさんから、おいでいただきましたチャン中さんを迎えしてですね、いろいろと思った、ね、ご存知、はい、もうね占領役者ね、
はい、ありがとうございます。
お話をしていきたいと思うんですけども、まあね私ども言うても、ゲーム趣味カテゴリーのポッドキャストでね、まあね前回はね本当ゲーム要素ゼロの話を最初から最後までしちゃいましてね、どうなんだと、ね、ちょっとした反省もあるんですけど、まあね今日もモータースポーツの話はするんですけど、まあね何ですか、ファミコンでねこれは夢中になったななんていうモータースポーツのねゲームの話をちょこっとだけしたいんですけど、僕はね煙が出るほど遊んだゲームでね、アイレムだったと思うんですけど、ジッピーレースっていうバイクのゲームがあったんですよ。知ってますこれ。
懐かしいですね。
ジッピーレースはね、本当によく遊びましたよ、もうこれは。もうね、これね、あれなんですよね、なんか、普通のなんかこう、オフロードのバイクの画面と、あと、もう一つあって、なんかこう、向こうからこう、なんか、なんていう疑似 3D みたいになってて、車がやってくるのを左右に避けてこうかわすっていうね。そうそうそう
そうそうそうそう、
ね、で確か最後はニューヨークで、ニューヨークをクリアすると、ね、最初に戻るんだけどちょっとクラスが上がってるんですよね、あのバイクのクラスが、ね、でどんどんどんどん速くなっていくっていう、そのバイクがっていうね、で一番ね僕がねがっつりやった時に1周ぐらいできてたかな、どんどんどんどん速くなっていくっていうね、もう
なあ、
そうそうそう。ちゃん中さんなんかどうですか、まあいろいろ多分モータースポーツのゲーム遊んできたと思うんですけど、これはやったなみたいな、なんか
ファミコンで言うとですね、コナミのロードファイター、
あ
ー、
わかります。
懐かしいな。
そうですね、いろいろファミリーサーキットとかもあるとは思うんですけども、カウンターの要素ですか、
はいはいはい、
カウンターステアの要素、それを初めて子供で覚えたのがロードファイターだったんですよ。
はいはいはいはいはい、
油に乗ってこう滑っちゃう時があるんですね、こう見下ろし型のレースのゲームですけども、
キキキキっていくんだよね。
そうですね、子供の時ってハンドル握ってこう滑った時にカウンター当てると体勢治るとか分かんないじゃない
ですか。そうそうそう、
左にこう滑っていって子供の時って左に滑るんで、なんとか右に戻そうと思ってコマンドを右に入れがちなんですけども、 十字キーの左に入れるとカウンターでこう立て直るっていうのが、あ、これがカウンターステアっていうんだっていうのを初めて学んだのがロードファイターです、
ね、ああ、うん、なるほどね。
まあ、じゃあ煙が出るほど遊んだというよりか、もうカウンターステアを初めて学んだのがロードファイターだったっていう感じですね。
それもすごい話ですけどね、うん、なんかね。
見下ろし型のレースゲームが結構僕好きだったです、なんか、はいはい、この時は。
ああ、うん、なるほどね、うんうんうん。なんか全体が把握しやすいっていうのもありますしね。
そうですね。うんうんうん、あとちょっとこれファミコンじゃないんですけども、
はい、
メガドライブの F1 サーカスという。
はいはいはいはい。
ああ、はい。
日本物産から。
日物のやつだ。うんうんうん。うん、
はい。あれがもう大好物でして。
しかもメガドラ版ですか。
メガドラ版ですね。ファミリーサーキットとよく似たゲームなんですけど、
うんうんうん、
ファミリーサーキットは、当たり判定がないですね。敵の車との、
う
ん
う
ん。
そうですね。
ないですね。
ただ、っちゃうんだよね、
ないですね。で、F1 サーカスは当たり判定あるんです。
うんうんうん、
で、超絶速いんで、
うん、
なんていうんですかね、コースをうまく走り抜けるというよりか、突然現れる敵のマシンに当たらないように頑張るゲームみたいな感じで。
あれもだって酒ゲーでしょ、うんうん、完全に酒ゲーだと僕は思ってましたよ。もう
そうです、
ね、いかに避けるかっていうのを上から、ね、うん、ものすごい勢いで、まあ、はっきりは降ってくるようなもんですからね。
そうですね。
うんうんうん、
でもう超絶難しいんで絶対できないと思いましたけど、あれができるようになった時も本当にハマって、うん、多分1000時間以上遊んだと思いますね。
いやーなんかね今だったらああいうのって多分脳汁が出るみたいな表現になるんでしょうけど、
あ、もうアドレナリン出まくってました、
ね、うんうん、ものすごい集中しますよね、こう
します、
ね、F1 サーカスってすごい難しいゲームなんですけど、うん、あれ結構ズルもできるんですよね。
へえ、
あ、わかりますよ、言わないとすることは。
わざとこう試験員みたいにこう、うん、コーナーがこうタイトなところで、うん、わざと真ん中で止まるんですよ。
はいはいはい。
それ言おうと思ってました。
なんか覚えてるぞ。
わざと真ん中で止まると、コンピューター制御の車たちが、こっちの車を避けようとして、
うんうん、
どんどんこうコーナーとかに当たって、どんどんリタイアしてくる。
モナコとか難しいとか、それで優勝しましたね。
そうですね。で、全部、こう、リタイアさせてから、あとは悠々と自分が走ってゴール。
ああ、僕も結構やりましたね、それは。
で、いい気になって走ってって、自分も、クラッシュするんですよ。
なんなんですか、結局。
わかります。
そして誰もいなくなったじゃないですか。
そうそう、誰もいなくなる。
へぇ、もう、
F1 サーカス、懐かしいですね。F1 サーカスね、ドット A なんですけど、マシンの作り込みが本当に細かくできてて、フェラーリって、エースのドライバーの、ウィングには、両端に黄色いステッカーが貼ってるんですよ。それが1ドットで、こう、プロストにはちゃんと1ドットの黄色いステッカーがちゃんとついてるって、あ、このゲーム作った人絶対 F1 好きだなって僕感動してすごいやり込みましたね。
こだわり、
そこまで見てましたか。
中学生の時に F1 レーサーになりたいと思ってまずやったのが F1 サーカスだった。
なるほど。
はい、そんな感じですね。
マスターなんかどうですか、こういうレトロゲームのあたりでこのモータースポーツのゲームよくやったなみたいなのは。
そうですね、まあ月並みですけど結構やったのはファミコンの F1 レース、最初にカセットで出てた方のね、
はいはいはいはいはい、
すぐボーンって爆発する、
チュドーンって爆発するやつね、
そうそうそうそう、そうですね、爆発するタイプの F1 レースとか、あと名前が出てないやつだとちょっと毛色違うけどエキサイトバイクとか、
エキサイトバイク ね、 いいね、もうね、うん、エディットで、ね、めちゃくちゃ作る、
ね。そうそうそう。で、あと僕はね、まあ、アーケードのアウトランが好きだったので。
はいはいはい、はい。
アウトラン、いいですね。
うん、だから、それが好きだったので、まあ、それに雰囲気が似てるっていうことで、ハイウェイスターっていう。
ああ、あったな。
ゲームがあって、それやってましたね。
はいはいはい、はい、うん。
ハイウェイスター。
うん、はい、うん。覚えてるぞ。うん、アウトランっぽい、なんか画面なんかもう本当にアウトランの雰囲気っていうか、
そうそうそうそう、ね、そういう雰囲気で、
うんうん
うん、
そうですよね。
確かあれはスクエアだったかな、
うん、
スクエアかどっかだと思うんですけどね、
はいはい、
確か、 あと他のゲーム機だとまあね、あのちゃん中さんみたいにあの F1 サーカス、まあ僕はどっちかというと PC エンジンでやってましたけど、
はいはいはい、
F1 サーカスやったり、うん、あとうーん、まあメガドラだとやっぱりスーパーモナコグランプリ、
ああ
難しかったっすね、
あれ難しかった、
あれ、ね、めちゃくちゃ早いし、ね、
うん、うん、あとはね、ちょっと変わり種かもしれないですけど、やっぱり PC エンジンの、04チャンプってやつが面白かった
です。あれ面白いらしいですね。うちの CG も言ってました。
あれめっちゃ面白いですよ。
らしいですね、うん。僕触ったことないですけど、うちのしげちがすごい言ってました。うん、04チャンプおもろいでって言ってましたね。そ
うそうそう。なんかこう、RPG みたいなモードがあったりとか、
そうそう、なんか、うん、なんかいろいろ買えるんだよね、なんか装備っていうかさ、
そうそうそう、う
ん、
そうでアルバイトをしてお金を貯めてって、その新しいマシンを買ってってみたいな、でこう本当にゼロ4のチャンプになるっていうゲームなんで、
そうそうそうそう、
でレースの部分は本当にゼロ4だけなんで、うん、こうボタンと十字キーでアクセルとクラッチとあとギアチェンジをやるっていう、ちょっと変わり種なんですよ、うん、ハンドル切らないんで、
うん、すごいですね。
うん、いや面白いですよあれは。
あ、うん、ちょっと中古屋でチェックしてみたいですね。
あると思うんですけどね。
そうそうそう。はい、うんうん。なんていうんですかね、レースゲームと RPG がこう融合したみたいな感じのゲームでしたよね。そうそうそう。
そうでね、地味にね音楽もいいんですよ。
ああ。
へえ。
そうそう。
うん。なかなかね。
そうでしたそうでした。
なんかスーパーファミコンで04チャンプ WR みたいなのが出てきましたけど、
いくつかね、
スーパーファミコンでも出てたかもしれないですね、
うん、シリーズで出てましたけど、確かオリジナルは PC エンジンでしたよね。
PC エンジンですね、
うん、あ、PC エンジンがオリジナルっていうことなんですね。
そうなんです、そうなんですよ。
要チェックですねこれ。
ぜひぜひちょっと
要チェックですよ。
はい、
はい、
まあね、今日はちょっとね、少しちょっとゲーム要素を一応申し訳程度に今挟みましたけれども、今日はね、前回ちょっと本来は前回お話しする予定だった、まあ日本でね、こうモータースポーツってなんかいまいち浸透してないよねっていうところで、まあそのあたりのね、いろいろお二方のお考えも聞きながら、いろんな話ができればなと思っておりますので、うん、ということで本日もちゃん中さん、そしてマスター、よろしくお願いいたします。
お願いします、はい、
よろしくお願いします。
はい、それではね、本来、前回この話に行く予定だったんですけれども、まあね、前回もちょっと話はしたんですけども、まあ、佐藤拓磨のいろんな報じられ方みたいなこともね、ちょっといろいろマスターにも聞いてみたんですけども、やっぱりね、こうモータースポーツがいまいちこう日本は浸透してないよなっていうところをね、多分お二方もいろいろ感じる時があると思うんですよ。で、まずはちょっとマスターにね、なんでこう日本国内でモータースポーツの扱いがどうも少ないのか、そのあたりどういうふうに考えてらっしゃるのか、ちょっとお伺いしてもよろしいですかね。
はい、まあね、話の途中でどんどんね、まあ、閣下にもちゃん中さんにもどんどんね参加してきてほしいなと思うんですけど、うん、はいはい、まあなんだろうな、やっぱりその国民性っていうか、あんまりその大きくね話を持ってちゃうのもどうかと思うんだけど、うん、例えばヨーロッパとかだと草レースっていう文化があったりするんですよね。
はい、
うん、まあ、で結構あっちこっちにまあ小さいサーキットがあって、そこに車を持ち込んでみんなで走ってみたいなね、そういう文化が、まあ、今はどうかわかんないですけど、ちょっと前は結構あったはずなんですよね。だけどこう日本ってなんかこうモータースポーツっていうか、その車でそのスピードを出す行為っていうのが、なんかすぐその暴走族とか、なんかヤンキーとか、なんかそういうそのちょっと非社会的な行為みたいな感じに、そのイメージとして結びつけられちゃうことが、まあありがちなのかなっていうのがちょっとあって、で、こうモータースポーツやってますっていうと、あ、なんかちょっとヤンキーの人なのみたいな。
はいはいはい、
なんかそういう、こう、レッテルを貼られるようなところがちょっとあるのかなっていうのがまずあって。 まあ、そういう、まあ、偏見というかそういうのがあるとね、なかなかその、まあ、例えば、ね、学校入って、野球部入って甲子園目指すんだなんていう、その分かりやすいね、その、なんか記憶正しいスポーツに比べて、じゃあ僕はカートに乗ってちょっと頑張るんだなんていうのはね、あんまりその認められないっていうところがあるのかなっていうのはまずあるんですよね。うん。うん、で、あとやっぱり、その、まあ、これもあると思うんですけど、どっちかっていうと、その、日本だとね、スポーツっていうのは、自分の肉体を鍛え上げて、で、その、自分の肉体で勝負する。だから、まあ、野球でも、まあね、多少道具は使うにしても、野球もそうだし、サッカーもそうだし、まあ、もっとね、言えば格闘技とかは、もう、まさに自分の体が武器なわけで、そういう、自分の体を、こう、使ってやるものっていうのが、なんかこう、スポーツなんだ、みたいな、理解があるのかなと。で、それに対して、特に、モータースポーツの場合は、道具と言っても、その、自分の体よりもでかいものを使ってやるので、あまりその、そこに、そのスポーツというか、その、肉体をその、鍛えて、その、例えば G に耐えるとか、そういうところにまで考えが及ばなくて、なんかその、乗ってアクセル踏みはスピード出るんだろう、みたいな。なんかそういう、なんか、こう、感覚みたいなのがあって、なかなかその、スポーツっていうふうに、認められないのかなっていうふうに思うところはちょっとあります。
例えばね、あの F1 とかもそうなんですけど、うん、まあ、うん、実際レースの様子を見ていて、その、うん、なんていうのかな、レーサーのその姿って基本的に顔しか見えないじゃないですか。その
ですね、
まあ、頭というかね、うんうん
うん、
要はその体を使っているっていうものが、まあ、完全に隠れてしまっているので、非常に、なんていうのかな、うん、そういうフィジカルの部分のそういう競技性みたいなものって実際にはものすごくあるんだけど、それがまあ、うん、見かけ上として全く見ないってところありますよね。その
そうそうそう、だから特に今年の F1 なんかはコーナーでやれ 4G だ 5G だっていう G がね、そのコーナリングフォースがかかっていて、その状態で例えば F1 であれば2時間とかね、でインディ500であれば3時間ぐらいですか、そういうこう G に耐えながらそのハンドルを押さえつけながらみたいなのはまさにその力技であってね、でさらにそこに繊細さを求められるっていうところでは結構その、レベルの高い、そのフィジカル的に見てもレベルの高いものが必要なはずなんだけれども、うん、なかなかそれがね、
うん、見えづらいじゃないですか。
なんか、あ、そうそう、アクセル踏みはスピード出んだろう、ハンドル切りは曲がるんだろうっていうね、うん、そうじゃないんですけど、実はね、うんうん、そういうところはなかなか分かってもらえないっていうのはあるのかなっていうのがありますよね。あとやっぱり、日本人にとっての車っていうものが、その移動の手段、もしくはその、例えばお金を持ってることのステータス、
はいはい、
みたいなそのポジションであって、あまりそのじゃあ車を使ってスポーツしましょうね、いやそんなことしたら車をもしクラッシュしたら車お釈迦になっちゃうじゃんとか汚れちゃうじゃんとか、うんうん、ね、傷んじゃうじゃんみたいなところがどっちかっていうと強くって、うん、だからその例えばサッカーボールだ野球のグローブだみたいな使い方をその車に求めないっていうところもちょっとあるのかなと思うんですよね。
それはちょっと感じますよね、うん、実際ね、
うんうん、
まあ、それってでもさっきのね、あの最初にマスターが喋ったそういう、なんていうのかな、ローカルなレベルでそういう、まあ草レースができる環境がないっていうこともまたなんかこう影響してるのかなとも思うんですよね。
そういう、いやそれはもう本当にあると思いますね。
だから身近でそういうレースを楽しんでいるなんか地元の人っていうのはまず見ないじゃないですか。よっぽどまあ地元に本当にそういうサーキットがあれば別ですけど、うちの方にもそういうのは全くないし、うん、そういう自分の身の回りでね、うん、じゃ趣味でカートやってますとかそういう人ってまあいないですよ、うんうんうんうん、だからそういうやっぱりスポーツとしてのあるいは競技性としてのその車みたいな考え方すらを、うん、そもそも持ってない人が多いんじゃないのかなっていう、
うん、いや、うん、でやっぱりその F1 そのものもね、もともとは、まあ、貴族のお遊びから始まっているぐらいで、やっぱりお金がかかるんですよね。その、車の維持もそうだし、ガソリン代だって必要だし、ね、まあ、ヘルメットも買わなきゃいけない、グローブも買わなきゃいけないとか、まあ、いろんなことがあって、やっぱお金がかかるんですよね。はい、そのスポーツとしてやるには。で、やっぱりそのお金のかかり方が尋常じゃないので。
桁がまさにね、一、うん、つも二つも違う世界ですからね。うん、
だってね、競技車両1台買うって言ったらさ、ね、うん、やっぱり何百万もかかるわけで。うんうん、で、ね、自分のミス1個でそれをお釈迦にしちゃうわけだから。
そうそうそうそう。
そりゃ、ね、そうそう、そんな、ほいほいなんつってね、その子供がモータースポーツやりたいって言って、OK、やれやれ、なんていう親はね。もちろん体を心配するっていうこともあるし、あとはやっぱその経済的な理由でね、いや、そんなのできないっていうのが、やっぱありますよね。うん。だけど、やっぱりその、うん、もうちょっと身近にね、その、まあ、カート、うん、まあ、ゴーカートでもいいんですけど、そういうものを、もっとね、こう、楽しめる場所があればなーなんていうのは、よく思いますけどね。
なんていうのかな、うん、ゲームのさっきの話、マクロの話じゃないけど、ゲームの世界では結構みんなやるじゃないですか、うん、それこそ、
そうそうそう、ね、みんな好きだと思いますよ、
そうそう、だってね、こう、なんですか、スイッチのマリオカートがね、出たみたいな感じでね、こう、みんなそうやって、レースゲームって、まあ、新しいハードが出れば、必ずそのキラータイトルみたいなのも出てきてね、で、うん、みんな遊ぶじゃないですか、で、ワイワイみんな集まって、で、楽しむっていうのは、ゲームの世界では割と普通にあると思うんですよ、
そうそうそう。うんうん、
だけど、これが、ところが、じゃあそれがリアルのものになったときに途端に現実性が希薄になるっていうの、うん、自分の身の周りでの、うんうん、なんかそこにすごい断絶がありますよね、うん
うん、まあもちろんその、うん、ね、お金がかかるっていうのもあるし、うん、あとはやっぱり今そのまあ、東京でやってるマリカーだかっていう、
ああ、なんかちょっと問題にもなりましたけどね。マリオカートの格好
して走るやつ、うんうんうん、まあ、あれはちょっとその著作権上の問題もあって、うんぬん、なんか揉めてるけれども、うん、やっぱりそれを、まあ、置いとくにしても、やっぱりその、うん、車というものに対するその車検制度であるとか、警察であるとか、やっぱそういうところの規制も厳しいっていうのは正直ありますよね。
まあ、そうですね、ある意味その裏返しだと思うんですよ、日本ってやっぱりそういう交通法規的な部分って、割ときっちりしてる方の国でね、うん、標識とかもそういう行動の管理とかも含めて、だから非常にその管理された行動っていうものが前提にあるから、なかなか行動を使ってそのやるってなると、どうしてもイニシャル D みたいなアウトロー感出ちゃうんですよ、こう走り屋の世界みたいなね、それがあと首都高バトルとかさ、ああいうもうアウトローの世界になるじゃないですか、リアルの行動を使ってってなるとイコールもうアウトローみたいな、
そうですね、
そこをなんていうの、違う方向性で例えば行動を使って何か競技をするみたいなのってあんまりないじゃないですか、日本、
うんうん、
確かにね、
そうそうそう、だからもうどうしてもそういうヤクザな世界にこう引っ張られてしまうっていうのはあるのかなってちょっと今聞いてて思いましたけど、うん
うん、なんかやるにはリスクが高いっていう感じが、
そうそうそうそう
しますよね、
なんかもうね、本当に純粋に競技として楽しみたいっていう人もいるんだろうけれども、どうしてもああいう走り屋さんの世界になっていくっていうんですかね、僕結構ああいうヤンキー漫画みたいなの好きなんで、イニシャル D とか、うん、まあ、あと首都高バトルの世界とかも好きなんですけどね、でもやっぱりファンタジーとしてやっぱり消費してるから、その自分の中でそれがじゃあリアルに、あ、イニシャル D かっこいいから俺も峠攻めようとか、そういう風にはなんないっていうね、
うん
うんうん、そういうのはあるな、なんか自分の中で、
まあでもね、実際ね、はい、うん、やっぱあれじゃないですか、あ、ごめんなさい、やっぱりその例えば漫画きっかけでも何でもいいんですけど、うん、その例えば86乗ってみたいとかね、ドリフトやってみたいとかっていうのでもいいんですけど、やっぱり場所がないんですよね、
そう
です
ね、
そこも完全にそうですね、
うん、でそれを試すにはじゃあ峠に行こうとかってなるんだけど、本来そこはやっちゃいけない場所だって、
そうそうそう
そう、そうで結局非社会的行為になっちゃうんですよね、
そうですね、
うん、だからそれが例えば身近にね、そういうコースがあったりするのであれば、別にその、後ろ指刺されることなく本来はできるはずなんだけど、 やっぱりそういう機会がないというか環境がないというか、うん、
僕が中学生の頃に、まあ、それこそ本当に F1 が一番自分の中で熱かった時に、やりたくてもやれることって本当にゲームセンターでバーチャレーシングをやるぐらいしかできなかったできなかった。
はいはいはい、
で、高校の時に、ちょっとだけオーストラリアに行ったことがあるんですけども、
すげえ。
で、その時に、僕が F1 好きっていうことでカート持ってるから今度乗りに来ないかって普通に誘ってくれる人がいたんですよ。
すごい。
で、別に普通のサラリーマンの一般の家庭の方なんですけど、
うん、
オーストラリアってやっぱり広いじゃないですか。
うんうん、
家の裏の自分の敷地内で十分カート走らせれるぐらいのスペースがあるんです
。住宅事情もあるのか。
それは大きいね。だから
自分の敷地内で走らせれる、うん、プラス自分の父ちゃんがカート好きで1台持ってれば子供が触れれるチャンスがあるっていうのは大きな違いだなって、うん、
いやそれはでかいですよね、
うん、でかいですね、うん。で、僕の日本の友達で、で、そういう、まあ、カートとか、あと、オフロードのバイクが好きなお父さんがいる友達がいるんですけど、
うん、
やっぱりこの、毎週やるにはちょっとお金がきついっていうのは、ね、やっぱサーキットに出向いて、そこでお金を払ってっていう、うん、やっぱそういうのもあるんで、やっぱ手軽さが圧倒的に違うなっていうのは感じましたね。
その今のね、ちゃん中さんのオーストラリアの話っていうのも、多分そのカート持ってる家っていうのは多分彼以外にもいくつかあるんでしょうね、その地域の中
で。
多分、
ね、あります。普通にありますね、
うん、そうなると、うん、多分自然発生的に草レースみたいな話にもなると思うんですよ。
あ、合ってます。
今度一緒にやってみようぜとか、あるいはそれこそ家の裏にね、そういうカートも乗り回せる敷地があるっていうんであれば、今度あそこでやってみようぜとか、今度あそこでやって、場所もこういろいろ楽しめるっていうんですか。だからもう本当になんていうのかな、そういう子供の頃からそういうレース文化っていうか、そういうものにやっぱ触れられるってかなり大きいですよね、
うん、そう思います、
うん、なんか聞いてて、ああなるほどなと思ったんですよね、
う
ん、
あれだよね、家の庭にバスケットのゴールがある、そういう感覚だよ
ね。
全く同じですね、
うんうん、で実際にそうやってカートとかでもそういう、ね、曲がりなりにもね、規模の大小こそあるレースの経験を自分でしてみると、多分また F1 とかプロの世界の凄さってまた分かると思うんですよ、全然やらない人より、うんうん、これと実はえらいとんでもないことやってるぞこの人たちっていうのが分かると思うんで、自分でやっぱりコーナー切った時の G とかを体験してればね、例えばカートレベルでもやっぱそういうものってあるわけじゃないですか、当然。
そうそうそう、うん、あるある。
それ自分でやっぱ体験してるのと体験してないじゃ全然 F1 とかの見方も変わってきますよね。
うん、そうあるかもね。
だから僕なんかやっぱりまあね、本当に仕事でちょこちょこっと転が少ないですけど、実際にやっぱそういうカートとかレースをお友達でやったってなれば、うん、全然やっぱりそれ見方変わってくると思うんだよね、
うん、
いかに F1 レーサーがもうものすごいレベルで勝負してるのかって、僕多分そういうレースとか楽しんでる子供より僕多分分かってないと思います、 今現在でも多分実感がないから。
だからあれですよ、例えばね、そのアイドルなんかでもそのライブに行くとハマるとかあるじゃないですか、
うんうん、あるあるある、
うんうん、
ある
ある、うん、だからモータースポーツもそうで、サーキットに見に行くと、うん、あの音といい速さといい、
う
ん、
そうですね、
あの興奮はねやっぱり独特のものですよね、やっぱり、
うん、そうですね、レースの内容も関係なしに、
うん
うんうん、もうその音と、もう見た目の速さ、生で直視する速さで魅了されるっていう、うん、パンチの強さは全然テレビとは比べ物にならないですね。
やっぱそこはライブの違いですよね。
うん、ああ、もう全然違いますね、本当に、う
ん。やっぱだからきっかけなんですよね。だから、モータースポーツに限らずなんですけど、どんなスポーツでもやっぱり生で見ると全然違うじゃないですか。うん、 僕は結構ラグビー好きで実際にラグビー場行って見に行くこともよくあるんですけど、テレビってボールの周辺しか基本追っかけないんですよね。だけどラグビーって展開のスポーツなので、はいはい、実際実はすごい面白いのってボールの周辺じゃなくて離れた場所で今何やってるのかっていうのを見るのがすごい面白いんですよ。ブワーッと展開してて、そういうのを俯瞰的にやっぱり見られると全然ラグビーとかも見方変わってくるし、多分どんなスポーツでもそういう生で見た時にテレビでは伝わらないやっぱ魅力とか迫力って絶対あると思うんですよ。で、うん、F1 みたいなモータースポーツってその落差がものすごい大きい方に入るんじゃないかなって思ってます。
確かに、
だからね、僕 もう数えるぐらいしかモータースポーツ生で見たこととかないですけど、やっぱりね、うん、全然それを知らない人と比べればちょっとはやっぱなんか分かるもんね。そう、耳がビリビリする感覚っていうんですか、あと、うん、音圧っていうのかな、もうなんかこうね、こうかその通り抜けてった時のそう自分の中にこう響くもの、なんかビリビリっとしたものとか、あれ人間が中に乗ってんだっていう、なんか単純なそういうシンプルな驚きもあるしね、感動みたいなのもあるし、
そうそうそう、う
ん、ですね、遠くから近づいてくる時の音が本当にこう生き物のような感じで、
そうそうそう、
やっぱりライブ感にこう勝るものはやっぱりないですね。
あとナイトレースなんかを見てると、ブレーキ、コーナーの手前とかで見てると、ブレーキが真っ赤に光るのね、
へえ、
こう要はこう高速で回ってる円盤をブレーキってね、こう回ってる円盤を両側からこうパッドでグッと挟んで、要はこう万力で締め上げるみたいにしてこう摩擦で止めようとするじゃないですか、
はい、
だからそのブレーキのディスクとパッドの間にはものすごい摩擦が起きて、でそのブレーキのディスクって本当に真っ赤になるぐらい光るんです。真っ赤に光るんです。
すげえ、そ
うん、だから昼間でもよく見たら分かるんだけど、やっぱ昼間って明るいんで分かりづらいんですけど、うん、ナイトレース行くとそのコーナーで見るとね、その四輪のそのホイールの中のブレーキが光ってるのがね、うん、ああ今ブレーキ踏んでるとかっていうのがすごい分かって、うん、
へ
え、ね、うん、面白いですよ。
そうですね、
まあ、あと、あれですよね、まあ、他に、まあ、そのモータースポーツの扱いの話をするとね、まあ、今ちょうど佐藤拓磨が日本帰ってきてて、明日あたり確かその一般向けのなんか報告会みたいなのがあるはずで、テレビなんかでもやったりするのかな、
はい、
なんか、NHK でもクローズアップ現代で取り上げるとかなんとかっていう話はありますけど、でもやっぱりその、基本的に日本の人ってその日本人の選手がいないスポーツってまず見ないですよね。
そうそう、そうなんだよね。
そういう傾向ありますね。
それはね、うん、テニスで感じる。
だから今だって錦織くんがいるから、
う
ん、
そうそうなのよ。だって実際にね、錦織圭が実際グランドスラムで勝ち上がってって、で NHK がもうやんないのかやんないのかって言われて思い越し上げて。生中継したりとか録画放送やるってことがあったじゃないですか。基本的に NHK ってウィンブルドンの上位しか地上波でやらないんだよね、四大大会。
やらないね。
そうそう、もう基本的にはもうワウワウでしかやってないんですよ、四大大会って。だけどそうやって今は K が出てるから映せみたいなそういう声があって、でようやくやるんだけれども、まあ、多分あれもね、錦織選手がじゃあ早々に敗退してしまったら絶対中継なんかしないだろうし、ね、うんうんうん、ウィンブルドンの決勝以外は基本的に NHK やんないからね、地上波でね、
うん
うんうん、だから僕はもうよ、ね、うん、あの時期だけワウワウ契約して終わったら全部やめるんですけど。
あとやっぱりミーハーなのか分かんないけど、トップカテゴリーにしか興味ないって感じあるよね。
はいはいはいはい、
ですね、
そうですね、
うん、
だからその、まだトップまでいけないんだけど、その例えば1個下のカテゴリーで日本人が行ってて頑張ってたりしても、うん、あんまりテレビとかで取り上げられることなくて、
そうですね、うんうん、
本当にだからそのトップカテゴリーの、うん、いやそんなとこに行くの無理だよっていうようなところぐらいしかテレビでやったりしないから。
そうですね、うん、そうするとおのずと日本人選手も少なかったりいなかったりして、
そうそうそう、
なんだ日本人出てないじゃんっていうことになっちゃうっていうね、
うん、
それもあるね、確かにね、
うん、そうですね、うん、スーパー GT なんかもっとやってもいいと思いますけどね。
スーパー GT はね、
うん、すごく国内でまだ盛り上がってる方ですからね。
うんうんうん、しかもあれじゃないですか、今度バトンが乗るじゃないですか。
ですからね、
うん
うん、もっとこう地上波でやっても、ね、うん、深夜枠もっと使ってもいいと思いますけどね、うん、
そうそうね、
なんなんだろうね、やっぱり視聴率取れないんだろうか、
数字は取れないんじゃないですか。
そうですね、これどうですかね、スーパー GT はまだオーバーテイクとかが結構見られて面白い方だと思うんですけども、うん、やっぱりこう周回レースに対するなんていうんですかね、面白さがこうもう一つ伝わりきってないっていうのがあるんだと思うんですよね、う
ん、オーバルコースのなんかレースの見方みたいなのってが多分あまり浸透してないっていうか、なんかみんなイメージで持ってるんじゃないですか、ただ同じ場所ぐるぐるぐるぐる回るの何が面白いのっていうシンプルな多分疑問があって、いやもちろんその中にすごい面白さもあるし見どころもあるんだけれども、なかなかそれってこう伝わらないじゃないですか、好きな人じゃない人
に、ね、
そうそうそう、だからやればいいんですよ、あのアメトークでもうインディー500芸人とかって言ってさ
誰が出るんだ
わかんないけど、どれだけの
F1 芸人、
F1 芸人とかね、 F1 芸人やってなかったかな、やったような気もするんだよね、なんか
やってましたっけ、
やってたような気がするんだけど、ただやっぱり昔の名場面とかチーム場面みたいなのに終始してて、あんまり今の F1 ここが面白いんだよみたいな話に確か展開してなかった、まあ、ちょっとそれがアメトークかどうか覚えてないんだけども、あんまり今の F1 の話になってなかったのがちょっと残念だったなって、うん、その時は思いましたけどね、うん、まあそんなね、そもそもじゃあ今の F1、 今ちょっと僕話しましたけど、こうマスターなんか今の F1 はなんか見ててどうなんですか、こ
う、うん、まあこれはね、まあ、これまで何回もやってきてる F1 回の、うん、確かドア頭の方で僕言ったと思うんですけど、
言ってた、結論してるよ、
正直ね、うん、あんまり面白くはないと思うんです
そうそうそ
う、うん、
マスター大前提としてそれ言ってるんですよ、一番最初に、うん、今の F1 ね、うんうん、大して面白くないからって
そうそうそう、で、なんで面白くないのかっていう話なんですけど、
うん、
特に実は今シーズン実は結構面白いんですけど、
はいはいはい、
去年までって、うん、まあこれも言ってましたけど、ほぼ勝ちが誰か決まってたっていう、
うん、そうですね、
そのちょっとあまりにもそのチームに格差がありすぎて、うん、もう1位2位はほぼ決まりだから、そのチームメイトのどっちが勝つかぐらいしかその、興味を引くものがなかったんだけれども、やっぱりそういうそのもう常に勝ちが決まってるっていうのは、うん、まあそれは別に F1 に限らず、うん、相撲にしても何にしてもまた優勝を例えば白鵬だよってなっても大して面白くないじゃないですか。
もうね、それはもう純粋にスポーツとか競技性のあるものとして、うん、それ正直飽きますよね、毎回決まってるってなればね、うん、それは
そうそうそう、うん、だからやっぱりそういうところがあって、でそういうその F1 にしてしまったっていう、その例えばまあ、全体的なその、かかってる費用を落としたいから、じゃあ開発をその、一旦おもろげを取った段階で凍結しちゃいましょうなんていうことをやるから、そうするとシーズン途中の開発ができないから、シーズン途中で最初はダメだったけど途中で大逆転みたいなことが起きないので、
まあ無理ですよね、
そうするともう、うん、シーズン初戦で勝ったチームがきっとこのまま優勝するんだろうなみたいなところが見えちゃうっていうのがあるんでね、
はいはい、
それだったらもう1年間やってる意味ないじゃんっていう話になっちゃうので、うん、だからそういうところは今の F1 から面白さを奪っているっていうのはあると思うんですよね、
はい、
うん、であとやっぱりそのさっきもその生でモータースポーツを見に行くと音がすごくてっていう話を何回かしてますけど、
うん、
今の F1 って音も小さくなってるね。
ああですね。
うん。だからそういう面では若干その魅力をスポイルしてる部分は、まあ仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、まあそういう部分も若干はあるし。うん、で、これも前に言いましたけど、最初から最後まで全開勝負をしてるわけではないので、流すとこは流す、ちょっと頑張るとこは頑張るっていうことで、その燃費の面、それからタイヤの面で、まあ、2時間ぐらいのレースが、正直耐久レースみたいになっちゃってるので、そうなると、なかなかそのコースの中での、その抜きつ抜かれつみたいな、やったやられたみたいなのっていうのがあんまり起きてこなくなっちゃうので、
そうですね、
だからその抜く抜かれるっていうのがどっちかっていうと、そのピットの戦略でそのタイヤの交換のタイミングに合わせて、やれアンダーカットだオーバーカットだっていうやり方で抜く抜かないってなっちゃうので、そうなるとやっぱりその楽しみの質がちょっとマニアックになっちゃうんですよね、
前回ね、ちゃん中さんが忘れられないあの F1 の名場面というかレースシーンみたいな話してくださったじゃないですか。で、はい、動画で見ても今見てもものすごく興奮するし、もうガチンコのさや当てじゃないですか。もうお互いが譲らない、譲るの世界で、ああいうのって今の F1 であんまり見られないなって思ったんですよね。ああいうバチバチのバトルっていうんですか、もう、
こう
むき出しのね、こう意地のぶつかり合いみたいなのって今の F1 ではちょっと起きづらい環境というか状況になってるのかなって思ったんですよね、あれを見て。
そうですね、
まあもちろんあるんです
よ。なんかオーバーテイクができる、もうエリアがこう決まってる、ここではもうボタン押していいですよのエリアがあったりする時点でちょっともう性質が変わってる気がします、
ね、もうなんかセオリーがあるじゃないですか、もう一定の、
ね、
でそのいかにそのセオリー通りなぞってできるかできないかっていう世界でなんか勝負が決まってるような気がしてならないんですよ。いかにこう、なんていうんですか、昔の F1 がある意味加点法だとするならば、今の F1 って減点法だと思うんですよ。いかにこう減点少なくするかみたいな、もう100点満点はみんなもうなんかある程度分かってて、こういう風に走ればいいっていうのが、でいかにそれを取りこぼしなくやれるかっていうところで順位が決まってる気がするんですよ、だけどちゃん中さんにいろいろ語っていただいたレースシーンの頃の話って、どちらかというとやっぱ加点法で、今までの常識では考えられない、ここでそれ攻めるかみたいな、そういうもうなんていうんですか、新たな技をお互い繰り出していくみたいな、誰もやらなかったことをやっていくっていう、そういう世界で勝負してるような印象があるんですよ、それもちょっとなんか今の F1 の魅力がちょっとスポイルされている原因かなって僕はちょっと思いましたね、あの動画を見た時に、そういう気がした、
そうですね、
ちゃん中さんなんかどうですか、その辺ちょっとレースシーンっていうか、あのその昔のそういうレースの展開と比べて、
まあ、レースもそうなんですけど、個人的に感じるのは、オンボード映像がすごくなんか綺麗になりすぎて面白くないっていうのがありまして昔の、まあ、何でも昔が良かったっていうわけでもないんですけど、
はいはい、
本当にこう F1 レースの極限に速いのをすごく、こう画像が乱れたりとか、もう今のオンボード映像って本当に綺麗に映ってますよ、車体もすごくアクティブサス使ってんちゃうかっていうぐらい安定してますし、あれはカメラ側の進化なのかマシン側の進化なのかちょっと分かんないんですけども、まあ、例えばカメラアングルの見せ方として、こう吊り下げ式のカメラでこう遠くから来たのをまだ追っかけて見せるとか、そういう見方が増えて面白いとかっていうのはあるんですけど、極限の状態で戦ってるなっていうのをまずオンボードの状態で全然伝わってこないですよ、今の F1 って。
なんかわかりますね、
ですね、そういうところがまず一つと、あと、まあ、羽生さんもおっしゃいましたけども、音が全然もう魅力がないですよね。もっとこう自然吸気の甲高い音っていうのは、 テレビで聞いてても本当に全然もう違うので、生で見た人も、まあ、魅力の感じ方はちょっと半減してしまうっていうのは十分にあるんじゃないかなって思いますね、
うんうん、音案外重要なんじゃないかっていうところですよね、
そうですね。で F1 ってこうもちろんレーサーの戦いであり、技術競争の場でもあるとは思うんですけども、そうですね、なんか規制の仕方が本当に、なんていうんですかね、ネガティブな規制がやっぱり多くなりすぎたといいますか、マシンに手を加えるよりも規制、いろいろできない理由はあるんだと思うんですけども、まあ、マシンどうのこうのっていうよりもサーキットのレイアウトでもう解消していくっていうのを主としていった方が、今はもうだいぶそういうことができてますけども、うん、まあ、90年代、まあ、特にセナの事故以降ですね、マシンどうのこうのっていうよりもサーキットのこのレイアウトをこう改善していくっていうところからやっていった方が、もっとこう F1 の面白みをこうそぐわないような展開ができたんじゃないかなっていうのは、まあ、感じるところではありますけどね、
マスターはやっぱりそのあたりっていうのは、まあ、
はいはい、
あれですか、そのバーニー時代の功、まあ、罪で言うならば罪の部分っていうことも言えるんですか、その辺はどうなんですか、
はい、ですね、まあ、バーニーっていう人はその、まあ古くはそのまあ、F1 のチームが、まあ、たくさんあってね。で、10個ぐらいありますけど、で、そのチームがそれぞれ、そのいろんなところと交渉して、ああするこうするみたいにやってた部分を、いや、全部まとめて俺がやってやるよ、ということを言い出したのがバーニーなんですよね。
はい、
で、その、工業主という形で、いろんなところと交渉をして、例えばテレビ局と交渉して、テレビから放映権として金を引き出すとか、あとはその各サーキットに対して、じゃあ俺たちが行ってやるから、お前たちはいくらかよこせっていう、その開催料を引き出すみたいなことで、その引き出したお金を、またチームに還元するっていうやり方で、F1 っていう興行そのものを一つにまとめたという意味ではすごく功績を残した人なんですけど、
はい、
逆に、まあ、これは、まあ、F1 回もし、先でできれば、まあ、また話も出てくると思うんですけど、その集めた金 の、 その分配に若干問題があったんですよね、でかなりの部分を自分で取っちゃっていてチームに還元していないとか、その還元の仕方も若干不平等で、フェラーリにはいつも一定のお金が渡るとかね、そういうおかしなことをして、例えばその、特に下の方のチームに十分に資金が回らない、だから開発もできない、だからいつまでも上位チームと下のチームは差が空いたまんまとか、そういうこともあるし、あとそのやっぱりバーニーってケチなのでその基本的に金を払わないやつは客じゃないっていう考えなんですよ、
はいはい、
だからそのテレビにしても何にしてもどんどんその有料放送じゃないとその出さないよとか、だからもう全世界的に F1 の放送っていうのがどんどんその有料放送に切り替わっちゃったんですよね、
まあ、これは日本だけじゃなかったってことなんですよね、要はね、
日本だけじゃないですね、でかつ例えばその、ソーシャルメディアみたいな金にならないところには一切その情報を下ろさないっていう、その、本当にケチくさいその、まあ、背金主義みたいなところがバーニーにはあって、まあ、それもこれも娘にものすごい金がかかってるからって話があるんですけど娘が浪費家でね、はい、で、そういうことがあって、そのもう全て金持ちのものにしてしまったっていうところがあって、そうするとやっぱり裾野なんて広がらないですよね。
そうですね、 だって好きな人しか見ないんですもん。その
そうそう、例えばね、だからやっぱり、うん、
学校とか職場でね、
金を、うん、ね、金を払ってでも見たいっていう人じゃないと見れないってなれば、
そうそうそうそう、
ね、
だって友達とかね、そう、実は今 F1 がこんなことやってて面白くてって言った時にどこでやってるのって聞かれた時に、うん、いや実はダゾーンでとかっていうなると、そうそうそう、なんだ俺見れないじゃん、
フジテレビネクストでとかね、
そうそう、うん、なると、いざね、そういう機会があっても触れられないじゃないですか、うん、オリジナル、
うんうんうん
うん、それって大きいですよね。だから
大きいですね、
うん、例えばね、予選だけはやってくれるとかさ、まあ、分からないですよ私ちょっとその辺ね、うんうん、でも、
うん、
なんかそうやって少し触れられる機会をやっぱり無料放送で作っておかないと、絶対ファンってどんどん
せめて BS ですね。
そう、せめて BS ですよ。そう、今は BS もかなり上がってきたから、せめて BS の無料で見られる民放とかでね、ダイジェストやってくれるとかさ、まあ、今でもあるみたいですけど、そういうことやっていかないと本当マスターのように裾野は広がらない、広がりようがないですよね、
うんうん
うん、でもそんなバーニーもね、まあ、これもマスターの F1 回で話しましたけれども、放逐されまして、
そうですね、
現在の興行主はリバティメディアになったということで、まあ、はい、この辺はもしかしたら少し今後変わってくるかもしれないということなんですね。
そうですね、リバティメディアとしてはもうちょっとやっぱり、裾野を広げるっていう方向で行ってますから、そういう面でちょっと変わってくれればなとは思いますよね。
なるほど。
やっぱりね、各その世界中にあるいろんなサーキットがね、F1 に来てもらったのいいけど、F1 が帰ったら赤字だったっていうんじゃ終わってますよ
ね、ですね、
維持できないですよね。
確かに、
だってもうその F1 の興行主がいろんなものを握りすぎちゃってて、そのサーキットの持ち主に入る収入って本当にその F1 を見に来た人のチケットだけですからね、チケット収入だけだから、
うん、いや、よくやってるよね、うん、そう考えるとね。
だからほら野球なんかでもそうじゃないですか、例えばその球団とその、フランチャイズっていうかその球場で揉めたりするじゃないですか、特に横浜関係、う
ん、ちょっと待ってくださいよ、そこは横浜はそれ一応解決したことになってるんですから、そこは。
あ、そうです。
そうですよ。
だから
球団の持ち物
で、球団にそのチケットのそのね、お金がどうとか、そのほらね、グッズを売ったお金がどうとかってあるじゃないですか。
まあまあまあ、まあ、ベイスターズは確かに揉めましたけど、うん、その辺は、はい、
あったじゃないですか。だからそれが本当に世界中で起きてるわけです。F1 は
今もね、今現在もね、要は、
うん、今も、
うんうん、
で、ね、もう実際新マレーシアか、マレーシアはもう確か。なくなっちゃいますからね。
あ、そうな
の。今年いっぱい。うん。
へ
え。もうやっていけないんですよ。もうね、その前に韓国が潰れちゃいましたけど。
とてもじゃないけど、うんうん、今のシステムではとてもじゃないけど F1 のコースなんか維持できないよと。
やっていけないんです。
やっていけないと、
うんうん、
商売になりませんと。
はい。
あ、
はい、
そうなん
だ。でね、まだバーニーが元気な時はそれこそドイツのまあホッケンハイムとかに対して。あんたはこれ以上金払わないんだったら F1 行かないよみたいなこと言って、結局ね、ドイツグランプリがないとか、
はいはいはいはい、
平気でやってますからね、
うん、その辺はね、やっぱ
それじゃダメです、
うんうん、そうですね、
まあね、ちょっといろいろと、まあね、この辺がどうなんだって話をしましたけど、じゃあモータースポーツ好きのマスターとしてね、今後、
うん、
こういう方向性はどうかっていう、どうなったらいいんじゃないかって、
はい、
その辺の話もちょっと聞かせていただいていいですか。はい、
そうですね、やっぱりその、まあ、この辺はきっとね、後から、まあ、ちゃん中さんもいろいろご意見があると思うんですけど、うん、やっぱりまずはその、モータースポーツのイベントっていうものをもっとそのまず日本国内でいろいろやってほしいなって、
あ、
うん、思いますよね。だから F1 は、まあ、とりあえず年に1回鈴鹿があるからまだそれはいいとしてですよ、
はい、
うん、で他 の, そのカテゴリーの特にフォーミュラー E っていうその電気自動車のね、
うん、
フォーミュラーの、レースはぜひ日本国内に誘致してほしいなと思うんですよね。
これって日本でやってないの、うん、このフォーミュラー E って
やってないです、やってないです、
うん、そうなんだ、
だってフォーミュラー E って公道レースが基本なんですよね、
う
ん、
あ、うん、そうそうそう、ああそうかそうかそうか、
そうで街中でやるんですよ、フォーミュラー E で電池で走るから、
はいはい、
音も出ないし排気ガスも出ないから、うんうん、っていうことで本当に大都市でやるんですよ、例えば北京でやったりロンドンでやったりとか、
あ、そんなところでやってんのこれ、
やってるんです、
へえ、
だから日本でもやればいいんですよ、例えば東京、それこそね、うん、東京 の、 どっか湾岸地域でやるとか、
うん、ああもうまさにそうです ね、
うん、大阪でもいいじゃないですか、ね、
うん、場合によって京都とか全然やればいい、うん、
ね、場合によっては京都でもいいじゃないですか、
うん、ああもう全然できますね、
ね、お城の見えるところをフォーミュラーが走るなんて魅力的じゃないですか、
こういうね、
うん、直角カーブの連続ですからね。
そうそうそう、
すごいなんかね、ちょっとトリッキーなレースになって面白いかもしれませんよね。
そうですね。うん、
だからまあ今ね、それこそまあフォーミュラーEには日本人のドライバーがいないんであれですけど、
あ、そうなんだ。
やっぱりそういうものをね、もっと誘致してもいいんじゃないかなって思いますよね。
これってね、まあちょっと運営のことは一旦置いておいてね。ものすごく都市にとってもアピールになりますよね、うん、その都市の魅力をね、今ほら結構マラソンとかがコース変更とかして、うん、各地の大きなマラソン大会がそういう地元の名所旧跡みたいなものが見えるようなところにこうコースを変えてたりするんですよね、東京マラソンとかも、うん、確かコース大胆なコース変更していて、割とこう観光スポットみたいなものを巡るようなコースに変えてるんですよね、だから、うんうんうん、それものすごい都市にとってもいいアピールになると思うんですよね、
そうそうそう、うんうん、ね、築地豊洲グランプリとかやればいいんですよ
いやそれちょっとそれちょっと今揉めてるんで、
そうだな
それまたなんか別の問題が出てきそうですけど、ただ
ゴールで魚振ってゴールで魚振ってさ
いやどうなんそれは、まあ、でもね本当真面目な話だから、その今ねマラソンの誘致って結構どの、ね、都市も結構躍起になってるところがあるみたいなんだけど、ちょっと視点をねもっと広げてこのフォーミュラー E をぜひ誘致したいみたいなね、うんうんうん、これぜひなんか国内で見てみたいですよ、でやれば多分どっかテレビで中継してくれるだろうし、
いや絶対やりますよね、
ね、
うん
だっていろんなアピールになるじゃないですか、やっぱ環境的な部分の話もね、
うん、
そうそうそうね、エコシティなんとかみたいな、エコシティ大阪でも何でもいいですけど、そういうなんか名前つけてね、なんかこう、うん、少しそうだ、やっぱりこうフォーミュラーにしてもやっぱ電気自動車の世界の技術的な向上とかそういうものもきっとね目的に含まれてるでしょうから、うん、そのね、うん、なんていうのかな、コンセプトにうちの都市も全面的に賛成します、応援しますみたいな、いいアピールになると思うんだよね、
そうそう、しかも今ねフォーミュラー E はサポートレースとして、うん、まあ、その本番のフォーミュラー E のレースの他にロボレースっていうのをやろうとしてるんですよ、
ロボレース、
ロボレースで、ロボレースっていうのは、うん、ドライバーの乗ってない本当にロボットカーを走らせてレースさせるっていう、
へえ、すげえ、
うん、それを今準備してるんですよ、だからそういうのもね、やっぱりこうやれね、クールジャパンだなんだって言ってるんだったら、やっぱり日本がね、どんどんそういうのをね開催させてやったりとか、そういうところにどんどんその参画していくとかね、そういうとこ見せてほしいとは思うんですよね。
なんかね、やっぱ先端の技術じゃないですか、フォーミュラーにしても、今ね、うん、まさに喋っていただいたロボレースにしても、そうそうそうそう、もう今最先端の技術の粋を集めたマシンが集まるわけでしょ、要はそれさ、やっぱ生で見れたら感動しますよね、今こんなことになってんのかみたいな、だそれはね本当に思うな、ね、
だって、ね、フォーミュラー E 本当にその最初にフォーミュラー E が始まった時って、それこそアグリさんがチームを持ってたんですけど、
はいはい、
まあ、アグリさんはもうそのチームを他に売ってしまったし、で実は中国のチームとかもあったりするんですよね、だけどその日本のチームっていうのは今なくて、まあせいぜいルノーがいるんで、まあ裏から日産が協力してんのかなぐらいの話でね、
なんか
それこそトヨタさんとか見向きもしてないんで、
あ、そうなの、なんか、うん、なんかもったいないですよね、やっぱり日本、まだまだ日本の自動車産業って世界的にね大きなインパクトを持っているはずなのに、こういうところに投資しないっていうのは何なんでしょうね、
だからまあそれがね、
テレ朝ももっと力入れて放送するって言ってた割に力が弱まってきてますしね。
あ、まあきっとね、放送の視聴率が思わしくないんでしょうね、きっと。
うんだとは思うんですけども、
だからまあその鶏と卵の話になっちゃいますけど、結局その国内の、うん、そういう関心をうまく引けないんでしょうね、今のやり方じゃ。
なるほどね。ただ他には例えばどういうアイディアがありますかね、
は
い、
あとはやっぱりその、うん、モータースポーツにこうもっとね、その低いレベルでいいんですよ。低いレベルでいいから、はいはいはいはい、あの一般の人がそのモータースポーツとかその、車を操る楽しみみたいなものに、親しめる場所があればなと思うんですよね。
そうそう、これはね、本当にさっきのちゃん中さんのオーストラリアの話じゃないけど、もっともっとやっぱり身近にないとね、うんうん、とは思いますよね、うん、
だからね、あの、まあ、バブル期でしたけど、それこそね、あのトンネルズの番組でね、あのアイルトンセナが来てくれてね、それこそタカさんと ね、
いい時
代でした、うん、ね、タカさんとカート対決とかやってた時代があるじゃないですか。
ありましたね。
ね、とてもいい人だとかやってたじゃないですか。ね、だからあの時がね、僕チャンスだったと思うんですよね。
うん、確かに。
だからその時にその一般の人も触れられるそのカートみたいなのがね、もうちょっとどっかできてれば、もう少し裾野広がってたんじゃないかなって思うんですけど、まあそれも今更なので、うん、だから別にそのエンジン式のカートじゃなくてね、本当電動カートでもいいんですよ。だからあのそういうものをある程度安全に、でもちょっとした競争ぐらいができる、なんかそういうそのなんか施設っていうかアトラクションっていうか、はいはい、そういうのがね、まあその何ですか、なんかネズミの国でなんかゴットンゴットン乗っかってね、キャキャ言うのもいいですけど、
表現がすごい、ね、ネズミの国で、は
いはい、ネズミの国で、はい、ね、そういうのもいいですけど、ね、もっとそのなんか自分でそのハンドル切って操ってね、いやちょっとぶつかった抜いた抜かれたっていうのをね、楽しめるところがあってもいいのになって、で昔あったんですよ、そういうのが。
はいはいはい、はい、
ありました。
昔は、
うん、結構
昔はあったんですよ。
あったあった、
ね、それこそなんとかレジャーランドとかに行ったらゴーカートみたいなのがあったりとか。
そうそうそう、
うん、あとね、まあ、ダッドサンベビーって、これはさすがに僕なんかよりもさらに前の時代ですけどあの子供が乗れるエンジン付きの車があって、そのコースの中をちゃんと走れたっていうのが昔はあったんですよね。
はいはいはい、
今の、まあ、親がうるさいのもあるけど、あっていいと思うんですよ、そういうのって。
うん、ですね。
やっぱ
だって、ね、自動車って日本の基幹産業じゃないですか。
そうなんだよね。
もう本当、あの、ものづくりの国として、もう本当に国家の中、うん、ね、国力の根幹ですからね。
うん、そうそう。だって、トヨタとかね、うん、まあ、日産とかホンダとか、その世界に名だたるメーカーがいくつもあるわけじゃないですか。
こんな国ないですからね。
それでいて、うん。で、それでいて、こんなに、その、小さい時から、その、モータースポーツっていうか、その、車を操るってことに触れることができなくて、うん、やれ16歳だ、18歳だまで待たなきゃいけないっていうのは、うん。
です、です、です。
うん。
もう、それはバイクしかりですよね。
同じです、
世界4大メーカーがある国ですからね。
はい。
はい
はい、
なんだろうね、ほら、だからね、最近は何ですか、あのレゴランドだジブリパークだって話も出てますけど、うんうん、モータースポーツのそういうテーマパークみたいなのあっても全然いいですよね、うん、もう
ですね。だから、まあ、頑張っても本当鈴鹿だけですからね。
そうそうそう、うん、だからいろんなさ、日本のそういうモータースね産業のが協力してね、だって資金力はあるはずですから、そういう、うん、それこそ子供たちにそういう車の魅力とかモータースポーツの面白さみたいなものをこう知ってもらう施設ってなんかあってもいいのかなって思うんですよね。なんか妄想ですけど、車やバイクの日本の主要なメーカーがタッグを組んでね、手を組んでね、うんうんうん、
はいはい、
まあぜひ触れてください。車ってこんなに面白いんですよ、こんなにすごいんですよっていうのをやっぱ子供の頃から知ってもらうっていう、そういうテーマパークって日本 だからこそできると思うし、むしろ日本にいなきゃダメだよね、こういうものってさ、
と思いますよ。
そうですね、僕結構田舎住まいで近くにちょっとしたサーキットはあるのはあるんですけど、
はいはいはい、
で全日本のまあ、カート選手権とかも、まあ、開催されるようなところなんですけども、うん、でカートを、まあ、一応そのお金払って乗らせてくれるのはくれるんですけども、
はい、
5分で2000円払わされる。
高っ、
うんうん、高いんですけど、多分親御さん5分で2000円払うんだったら大阪のスパワールドで1000円払って一日中子供プールで遊ばす方を選んじゃうと思うんですよ。
そうですよね、
なんでもうちょっとこううまいことできないかなっていうのはありますね。まあそうじゃなきゃ運営ができないっていうのはもちろんあるんだとは思うんですけど、
ね、難しいですよね、うん、だからそのぐらいの設定しないと逆に維持できないっていうところもあるんでしょうしね。
そうですね、
だけど、うん、それだといつまでたっても新規の人は入ってこないっていうか、好きな人しかやらないっていう世界ですもん、
うんうん、まあ、あと今プロのレーサーとかでもシミュレーターというものをこう利用してコースの勉強するっていうのがもう当たり前になってるみたいで、うん、かなり本格的なものみたいなんですね。
はいはい、
で日本でもそのレーサーがそのプロのレーサーが実際に触るシミュレーターを体験させてくれるっていう施設があるのはあるんですよ。へー、うん、で
ありますね。
東京バーチャルサーキットと言われるようなものなんですけども、これ東京だけにあるんじゃなくて、まあ、たまたま関西にも一つあったので僕行ってみたんですね。
はいはい、
でもうほぼ世界中のサーキットのデータが入ってるんですよ。
へ
ー、でカテゴリーは、一番下が、FJ いわゆるフォーミュラフォード 1600cc のカテゴリーから、F1 まであるんですよ。で、体験させてもらったんですけど、
実際ちゃんと
1600cc、 しました。で、コースの再現としてはもう実際走ったことないですけど、まあもう本当に完璧って言われるような、うん、作りらしいんですね。まあまあ見た目も本当にまあプレステ4のクオリティが今感じなんで、もちろんあんな感じで、しかも乗ってるコックピットが本当にF1 と同じフォーミュラカーの、コックピットと同じ作りをしてるんです。で、ハンドルにかかる G も同じカテゴリーの反応、ほぼ忠実に再現されてるらしい。で、富士スピードウェイを5周走るプランをやらせてもらったんです。やったんですよ、僕。
つらそうだな。
わかりますか？そう、
こちら、
5周、たった5周って思うじゃないですか。
うん。
バーチャレーシング5周とどれだけ違うかというと、バーチャレーシング5周して、楽しかったって出てくるじゃないですか。1600cc のフォーミュラカー、富士スピードウェイ5周して出てきたら、僕も汗だくで、両手が震えて、もう、1600cc でこれだったら F1 ドライバー、どんな状態、ブレーキこんなに強く踏まないと効かないのっていう、 G こそないですけど、
はいはい
はい、ハンドルの重さとアクセルブレーキの重さだけで本当にマラソンで言ったら10キロぐらい走ったぐらいのカロリー減るんですよ、ね、うん、
半端じゃないですね。
半端じゃないですね。あれを子供に体験させると、で親も体験すると、あ、これはれっきとしたスポーツなんだなって分かると思う、うん、
ああなるほどね、そこに繋がってくるわけだ、うんうんうんうん、
で実際本当にそれでプロのレーサーもまあ、コースを勉強したりするぐらいのものなので、そういう施設がもっとあってもいいなっていう気持ちもありますし、
うん、
で結局やっぱりそこの利用料もまあ、フリーコース、走行コース15分で3000円とか
どうしてもね、
いやいや、そこはちゃいますやんってやっぱなるんですよね。
うんうんうん、
で何をするにもやっぱりお金がかかりすぎてしまうっていうのは、
うんうん
うん、もっとこう、まあ、そういったレースというものを扱う側のこの産業が工夫がちょっと足りないんじゃないかなっていう、
うんうん、だからチャンナフカさんが今の話ってやっぱり投資だと思うんですよね、将来への。だからそれこそ子供っていうか、ある程度学生さんがね、そういうのを体験しやすい環境ができてね、で少々赤が出てもね、安くみんなにやってもらおうってやれば、将来そういう人たちの何割かがね、モータースポーツって面白いよなっていうことで、実際にねチケットを買って生で見るようなお客さんに成長する人もいると思うんですよ、中には。
そうですね、
だからやっぱそこはなんていうの、今現状でカツカツでこの値段じゃないと正直維持できませんっていう気持ちも分かるんですけど、なんとかうまく工夫して、うん、これは将来の投資だとね、今ちょっと単体で回してると赤だけどね、これで少しでもモータースポーツの魅力を分かってくれる人が増えたらいいなっていう、なんとかそっちの方向に持っていってもらいたいなってい
うね。そうですね、だから大阪市長がまだ橋本さんだった頃に、
はいはい、
規制緩和で大阪の御堂筋に F1 を走らせようっていう企画があったんですよ。
ありましたね。
で、ありました。で、まあ、今もこれ、継続しててほしいんですけども、橋本さんとしては、大阪で、御堂筋で F1 の公道レースをやるってもう公言してたんですよ、ずっと。
はいはいはい。
で、できないことをできるっていうことを、どんどん見せていこうっていう動きが、できなかったことをもうできるんだっていうのをちゃんと目に見えるようにしていこうっていう動きでの一環としてずっとやってきたことなんですけども、これ鈴鹿だけじゃなくて、本当にこれ大阪の公道レースで F1 レースが出ると、いや本当にこう F1 に興味持つ人もっと増えると思うんですよね。
うんうん、
公道レースだとサーキット入らなくても、もっと関係ない人が音を聞いたりとか、コードレース特有の、F1 の凄さを感じることができると思うんですよ。それでこの興味を持つ人 も増えると思いますし、これは本当にやるって言った以上本当に実現してほしいことの一つ、御堂筋が無理でもせめて舞島っていう埋め立て地とか、もっとやりやすいところを見つけるとか、湾岸エリアっていう話もさっき出ましたけども、ああいったとこだとまだ本当に開催しやすいと思うんですよね。
その
といった面で、
なんていうかな、 F1 をねあんまり詳しくない人って、 F1 っていうのはやっぱり F1 のサーキットっていう特殊な場所でね、特殊な人が、特殊な車で特殊なレースをしている特殊な世界だって思ってる人が大半だと思うんですよ。だからすごいことをやってるっていうのはなんとなくわかるんだけども、どこか浮世離れした、あまり現実、今自分が生きている現実とは切り離された世界だと思ってる人がほとんどだと僕思うんですよ。だけど実際に現実にそこには僕らと同じ人間のドライバーが乗っていてね、で現実にその車があって走るわけですよ。だから今ちゃん中さんがおっしゃったように、実際にねそういう公道でそういう F1 が走るっていうのを目の当たりにしたら、その辺のなんかこう浮世離れしたなんか自分とは関係ない世界の話じゃなくて、一気に現実に近づくと思うんですよ。実際にこういう車があって、ものすごい世界が現実に自分の隣にあるんだ、自分がその気になれば、これ生で見ることできるんだっていうね、やっぱ世界が変わると思うんですよね。
やっぱ生で見る機会があるのとないっていうのはもう全然雲泥の差だと思うんですよね。
そうそうそうそう、
鈴鹿の一箇所だけよりかもっとこう、それこそF1 以外のカテゴリーとかでも見れる箇所っていうのはもっと増えてもいいような気がしますね。ま
あ、確かに鈴鹿は聖地ですけど、その聖地っていう言い方がね、いい部分と悪い部分があって、まあ、なんていうのかな、悪い部分としてやっぱり鈴鹿って特別な場所だっていう言い方するけど、本来 今後のモータースポーツを考えたときにいつまでも鈴鹿が特別な場所じゃやっぱりちょっと具合悪い部分もあると思うんですよ。
うんうんうん
うん、あそこでしかやってない特別な場所、特別なレース、まあ、確かにそれは側面もあるんだけれども、そうじゃなくて、うんうんうん、見ようと思えば現実にある車が公道を走るわけですからね、うんうんうん、実はもっともっと僕らの身近にあるスポーツなんだよっていう、その辺のやっぱり意識ってなんか持ってもらった方がなんか今後楽しいんじゃないかなとも思うんですよね、
うん、あとあれですよ、あのミーハーなことを言うと、あの F1 ってめっちゃセレブ来ますからね
はいはいはいはい、はい、
めっちゃセレブ来ますからね、うんうん、まあ、まあ、向こうのねヨーロッパとかアメリカとかの、まあ、レースだとっていう、まあ、条件はついちゃいますけど、でもあのついこの間やってたカナダのねカナダグランプリもおそらく閣下だったら分かると思いますけど、あのサー・パトリック・スチュワートが来てました。
ああ、そうなんですか
、はい、
はいはいはいはい、はい、
あの表彰台のインタビュアーまでやりましたよ。
ああ、やっぱそういうのを務めるってやっぱ名誉なことですからね。
いや、う
ん、
名誉ですよね。もう本人めっちゃ嬉しそうでしたからね。
はいはいはいはい、はい、たまになんていうんですか、 F1 の動画とかテレビ見てると客席にいるそういう VIP をたまにカメラで抜きますよね、うん、こう
はいはいはい、
そだから、あ、こんな人来てるんだみたいなのは見ますよね、なんかね、やっぱりね。
今そしてあれなんですよ、リバティメディアに変わったんで、
はいはいはい、
は
い、
今リバティメディアの側っていうか、その F1 側から今回の F1 グランプリ来ていただいてるセレブの方々はこちらの方々ですってリストが出るようになりました
すごいね、お忍びで来てる人とかいないのかな、大丈夫なのかな、
まあ、お忍びはね、うん、入れてないんでしょうけど、
でも実際そういうところに顔を出すっていうのは一つそのたしなみみたいな、うん、セレブのたしなみみたいな世界ありますからね。
そうなんです、うん、だから日本とかでもやれば、
そうね、
そういう面でもね、こうちょっとにぎわいがあるのになって思いますよね、
うん、そうそうそうね、やっぱり、うん、ね、ちゃんなかさんもテニス知ったって言ってましたけど、ウィンブルドンの大会とかだとやっぱりね、ミュージシャンとか俳優とかよく来てますもんね。
ああ、見かけますね。
ね、よくカメラ抜くじゃないですか、うん、こうそのあたりも、うん。あとは往年の名選手とかもね、こうよくね、抜かれたりなんかして、やっぱりそういうサロンみたいな雰囲気あるじゃないですか、ウィンブルドンとかも、
う
ん。
そうそうそう。
ああいう世界がやっぱりやってくるんですよね、こう F1 もやっぱり興行すると。うん、だそういうなんていうのかな、人たちが来ることによってなんかある種のその地域の文化みたいなものにも化学変化が起きるだろうし、逆に普段ね、例えば大阪で仮に F1 の行動レースやるとして、初めて大阪に来たっていうそういうセレブや VIP がバッと集まるじゃないですか。そうすると大阪って面白い街だなみたいな、こんなところなんだみたいな感じで、例えば他の番組でそういうセレブが喋ったりなんかして、いやこの前大阪に行ってきたんだよみたいな感じでね、なんかいろんななんかそういういい影響ってありそうですよね。うんうん、そうそうそう、だそういうなんていうのかな、やっぱモータースポーツの持ってるサロン的な雰囲気ってなかなかこれって逆に他のスポーツにないんですよね。競馬とかにはちょっとあるかなって気はするんだけど、ただ競馬は行動レースなんてできないからね。だからそういう意味で言うと、そういうサロンみたいな雰囲気をやっぱその場に作れるっていうのはやっぱり F1 の強みだよなって思いますよね、
うんうんうん、F1 ととやったらいいですよね。
確かに、
まあ、なんかそういう入り方もありじゃないかなと思ったりはします、
だからね、その、まあ、石原さんがね、都知事の時代にやれそのカジノを東京のどっかにベイエリアに作るとかね、そんな話もしてましたけど、
はい、
でもカジノ作るぐらいだったらね、本当なんか F1 なりそのフォミュラ E なりを誘致するっていうのもね、一つありじゃないかなと思うんですけどね。い
や、だからね、フォミュラ E やってもらいたいよな、東京とかでさ、で、そういう最先端のねマシンの技術に触れてみたりとか、やっぱものすごくなんかね、実際のレースをやる 以上の効果がある気がしてならないんですよね、話を。
いや、実際だって F1 のレースでも、あのシンガポールグランプリなんていうのはナイトレースでやるんですけど、
はい、
あの何でしたっけ、あの有名なあのホテルあるじゃないですか、
うんうんうん、
シンガポールのあれがこう映ったりとか、マーライオンが映ったりとか、うんうん
はいはいはい、
やっぱりするんですよ。
もう、うん、ものすごいそれ自体がもう宣伝ですよね。
そう、そう、うん、で、わあ、やっぱりシンガポールの行ってみたいなってなるんですよ。アブダビとかもそうだけど、アブダビなんかもすごいんで、やっぱりその照明とか終わった後の花火とか、
はい
うんうん、だからね、やっぱそういうのがね、うん、いいなと思うんですけどね。
うん、なるほどね。まあね、いろいろとちゃんなかさんにもお話をしていただいてるんですけども、まあ、ちょっとだいぶ喋っていただいたところもあるんですが、まあ、そんなちゃんなかさんがね、はい、この日本でボースタースポーツの人気がどうも出てないなっていう、その辺の理由、ちゃんなかさん的にはどういうものがあるのかなって思ったりするんですか。
まあ、まあ、僕もやっぱり詳しく調べたわけじゃないんで、ちょっと もちろん答えとかは分かんないんですけども、
いや、印象論でいいと思うんですよ。
そうですね、大体そうですね、日本でスポーツっていうとやっぱりこう野球がトップにずっと長年昔からあって、うん、まあ、
国民的スポーツですよね。だから
そういう、そうですね、うん、なんで、まあ、そういう意味ではその外来のスポーツでいうとアメリカから来るスポーツの、あの影響がこう強いのかなと、
はいはい、
こう世界で一番人気が高くて人、まあ、高いスポーツでは、まあ、サッカーっていうことがよく言われますけども、うん、そのサッカーでさえ、まあ、入ってきたのが90年以降からじゃないですか、まあ、本格的にプロとして、
うん、そうですね。
でサッカーって、まあ、どっちかというとやっぱりヨーロッパのスポーツであって、でそういうことで考えると、うん、モータースポーツ自体もやっぱり発祥がヨーロッパで、まあヨーロッパで根付いてだんだんこう世界に広まったっていうところを考えると、どうしてもこうアメリカに影響を受けてる日本からすると、これなんていうんですかね、まあ、興味をこう向くことがなかなか少ないのかな、まあ、アメリカの方ばっかり見てヨーロッパに目を向けることが少ないのかなと。じゃあでもそんな中でこう、まあ、80年代後半から、まあ、90年代半ばまで F1 ブームがなぜ起きたかというと、まあ、そこはやっぱりそのフジテレビが、まあ、一瞬そのブームに火をつけただけに過ぎないと思うんですよ。
はいはいはい、
うん、でちょうどその時の F1 っていうのが、あ、 F1 の見せ方っていうのがまあ、古舘さんの力であったりとか、F1 のもうシーズンを通してのセナとプロストのすごいスキャンダラスなドライバー間のライバル関係があったりとか、まあ、本当にショーとしてエンターテインメントとしてこう視聴者を引きつけるだけの材料がもうすごく揃ってたと思うんですね。で、まあ、ホンダも活躍してましたし、まあ、セナといったカリスマ性のあるレーサーもいましたし、まあ、でもそういったところで、まあ、セナが死んで、うん、古舘さんも離脱して、で日本メーカーも衰退化していって、まあ、そうなるとこう我々みたいなそのコアなファンはまだ見ますけども、
はい、
ライト層の視聴者数はもうどんどん遠ざかっていくと。で、まあ、こう、もともと、まあ、モータースポーツに触れる環境も日本は少ないですし、まあ、一回消えた火をもう一回起こすには、まあ、触れるきっかけが国内にも少ないので、まあ、まあ、難しいのかなっていう感じはしますね。じゃあどうしたらこれ人気上がるのかっていうふうに考えると、もう本当に難しいんですけど、まあ個人的にはやっぱり日本メーカーの活躍とか、まあ日本人ドライバーの活躍がまあ前提にまああるっていうのは絶対あるとは思うんですね。
そうですね。
で、そういったところで、 まあ、小林カムイ以降のドライバーが出てないっていうのがまず、まあ、問題として一つあるのと、やっぱりそれをこう面白く伝えられる、まあ、古舘さんのような実況者が、まあ、必要なのかなっていうふうに感じますね。
あの、たまにマスターもしゃべるんですけど、日本人ってやっぱりミーハーな部分があるから、うん、結局日本人のドライバーがいないとね、トリガーにならないんだと思うっていうのは、
そう、
ね、真実だと思いますよこれは、
うんうん、それはそうですね。あの、悔しいですけど、やっぱりそこはあの盛り上げるには必要なのかなっていう感じは、うん、しますね。
だから、うん、そう、
まあ、あの CS とかもう本当に細々としたところでいいので、うん、あのただただ車がこの周回してるだけでも、それでも面白く伝えれる、まあ、実況者一人いれば、まだね、あの見る人がどんどん増えてくるとは思うんですよね。
まあ、
うん、
日本で古舘一郎さんが F1 の実況を長くやって、まあ、その印象がすごい強いんですけど、私古舘一郎っていうとプロレスの実況のイメージ強いんですよ。私、うん、プロレス好きで、古舘時代のプロレスよく見てたんですよ。で、プロレスの実況ってある意味火のないところに煙を立てるようなのが仕事であって、画面中ものすごい地味でやっても実況がとにかく絶叫したりとか、なんだかあることないこと言って盛り上げるみたいな、そういう役回りあったりするんですよね、そのプロレス実況って、うんうん、で、古舘一郎ってそのまさに申し子みたいな人でさ、もうなんていうのかな、もうものすごいこう NHK とは真逆にあるような世界の実況をするわけですよね。あることないことで誰が言ったか分かんないの肩書き勝手につけたりとか、そういうね、本人たちがそのつもりじゃなくても勝手に何かそこにドラマを盛り込んでみたりとか、まあ、やりたい放題やってたわけですよ古舘さんは。で、くしくもその人が F1 ドライバーの実況になってカチッとハマったっていうのはね、やっぱりその淡々とレースを見ているだけじゃなかなか日本人って燃えないんですよね。その、で、こういう言い方したらお二方、モータースポーツ機のお二方怒るかもしれないけど、 F1 もどっかそういうねプロレス的な見方って僕絶対あると思うんですよ。その、淡々とした抜きつ抜かれつ、冷静に見ちゃうとただそれだけなんだけども、そこにものすごい一のぶつかり合いだとかね、そういうなんかこう本人たちがそのつもりかどうか分かんないけど、そういう尾ひれをつけて古舘さんが実況することによってものすごいドラマが生まれるじゃないですか、そこに、ね、で本人たちもその場でおいおいそんなことはないよなんて言えないし、実際ね、今日一番最初に喋りましたけど、実際ドライバーの姿なんてほとんど見えないんだから、実際にそう思ってるかどうか分かんないけど、いずれでもそういうドラマを盛り込むのはものすごい巧みな実況者を得て、日本の F1、90年代 F1 はものすごい生き生きしてたと思うんですよね。で、やっぱり嫌う人もいるかもしれないけど、ちゃんなかさんが言うように、ああいうなんていうのかな、物語を織り込める実況者っていうのは確かに日本のモータースポーツ、日本人が見るモータースポーツとしては必要なのかもしれないってちょっと今思いました、ね、ちゃんなかさんの話を聞いて。
そうですね、こううまくやっぱり間を埋めてくれると言いますか、まあ僕ぐらい好きってなると別に古舘さんじゃなくてもずっと見てられるっていうのはあるんですけども、やっぱりそうですね、例えばそのアメリカから来たマイケル・アンドレッティのことを顔面ビッグマックって言ってみたりとかこの人すごいなって思いますよね、本当に。実際顔がちょっと丸いんですよ。
はいはいはい。
で、もうバチッとハマってるんです、顔面ビッグマックで、アメリカから来たからビッグマックで、あ、合ってるわみたいな、
完全にキン肉マンの超人の名前の付け方と一緒の世界
ですね。一緒です ね、 あとあ、前回プロストが最終的に勝ってしまう走り方って言いましたけど、あの走り方も勝ちゃいいんだろ走法とか言ってみたりとかなんか物の伝え方がちょっとクスッとしてしまうんですよね。
だからそういう、なんていうの、いじりが大してモータースポーツ興味ない人でもやっぱり引きつけるものがあるからね、
そうですね。
でやっぱりだからやっぱ F1、まあこれ前もなんか違う時に話をしたんだけども、 F1 ってやっぱりスポーツであり、やっぱ一方で興行なんですよね、ショーなんですよ。だから今日いろいろ話しましたけど、そういうサロン的な雰囲気とか全てをひっくるめて、やっぱある種のエンターテインメントなんですよね、うん、F1 ってスポーツの部分とそういうショーみたいな部分があって、だからその辺もちょっとプロレスに似てるのかもしれないね。だからこそ古舘さんの実況が多分カチッと日本ではハマったんだと思うんですよ。だから日本人ってなんかスポーツって道に従うじゃないですか、何でも、野球どうとかね、もう何でもそうじゃないですか、もうものすごい真面目でストイックでアマチュアイズムが最高みたいな世界観ってどっかありません、我々スポーツの中になんか求めてません、
ね、ありますね、
あるじゃないですか、うん、でももっともっとスポーツってマスターみたい、こういうことでマスター怒るかもしれないけど、マスターは結構下世話な見方で F1 を見て楽しんでたりするわけですよでもそれもスポーツなんですよ、それもスポーツの立派な楽しみ方じゃないですか、
うん、
ある種のもうね、その清濁合わせ飲むっていうか、そういうスポーツの見方ってあんまり日本人慣れてないんだろうなって思うんですよ、うん、ショーとしての側面も持ってるスポーツっていうんですか、だからもっともっとスポーツって自由で、もっと自分勝手な楽しみ方をしていいものだと思うんですよね、だけど日本人そういうところが妙になんか真面目で、もうストイックさ命みたいなだからその辺がその F1 を見る楽しむ上でちょっとベクトルが違うのかなとも今思いましたけど、
だから愚者の宮殿を一回 F1 回全部聞いてもらってでこのチームは、あ、このチームはお金に困ってるんだな、あ、でも今回前のレースと比べてスポンサー一つ増えてるなとか、そういうの見るのだけでも、うんうん、全然僕は面白いと思う。
それも立派な F1 の楽しみ方じゃないですか。
ですね、ですね、うんうんうん、いや本当に昔それこそ僕は会のあのチームでもちらっと映った時に、あ、なんか違うスポンサーついてるとかそういうの見るのだけでもすごい楽しかったです
はいはいはい、
さすがにあの先端ノーズの少年ジャンプは見えなかったですけど
あれは見えないですね
あれは見えないですね、ただあれだけで1000万したらしいですからね、当時
うわそうそうそう恐ろしい。
いやですけども、なんかそうやっぱりその造形物としてこう楽しむっていう見方ももちろんありますし、F1 の楽しみ方って本当に多様ですからね。
で、うん、実際に F1 が好きだっていう人もマシンが好きだっていう人もいえば、レースが好きだ、レーシングが好きだ、あるいはドライバーのパーソナリティが面白いみたいな、いろんな切り口あるじゃないですか。もうね、はい、メカニックな部分だけ妙に詳しかったりするやつとかいたのもんね、僕も高校時代に、うんうん、レースの結果全然知らないんだけど、ただ今年のマシンはこうでこうでっていうのを解説するのはすげえ得意なやつとかいたんですよ。だからそんな、なんていうの、いろんな切り口で見て楽しめる懐の深さ広さみたいなのってやっぱ F1 にはあると思うんだよね、やっぱりでもあれだな、今日いろいろ聞いてて、やっぱり誘致したいですよね、本当に。なんか
ですね、俺は本当思いますね、
田中さんも そう思いますよね、なんか
思います。だから僕今回この回出させていただいてですね、これから本当に好きになる人に興味を持ってもらうっていうのはちょっと僕の言葉から難しいかもしれないんですけども、昔見てて見なくなったっていう人をに対しては、F1 の動きとして、まあレギュレーションマシンの作りですね自体がちょっと昔のいいところに戻りつつあるっていうのが、僕はこれから楽しみな材料だと思うんですね。
はいはい、
まあ、タイヤの幅がそれこそ昔と同じぐらいにワイドで、迫力のあるものになってますし、で、まあ、ウィングの作りもだいぶ幅が広く、まあ、なんかね、本当にリアウィングのしょぼいのがずっと僕嫌だったんですよ。迫力がなくて。
はいはい、
でも今今年からその幅がだいぶ昔と同じぐらいに戻って、でちょっと低い感じにレイアウトされるのは本当にマシンのフォルム的にはだいぶかっこよさが戻ってきたなと思ってるんですよ。 で、まあ、あともうシャークフィンをなんとかするだけなんですよ。
あと一歩、もう一歩。
もう一歩なんですよ。そうですよ。まあ、個人的にはシャークフィンもちょっとまあ、見慣れてきたし、まあ大丈夫かなって思ってるところもあるんですけど、まあ、まあでも、あるかないかで言ったら、やっぱない方がかっこいいとはやっぱり思いますね。
はいはいはい。
で、あと何年後かな、自然吸気のエンジンにまた戻っていくという話が出てるんで、まあ、そうなるとあのマシン自体は本当にこの、まあ、F1 人気が高かった頃の感じに近づいていくんじゃないかなと思います。昔のその90年代のがもうベストだとは僕は言いませんけども、あの昔好きで見なくなったっていう人に対してはこれから面白くなるんじゃないかなっていうことはちょっと言えるとは思うんですね。
戻ってくるなら今がチャンスだと、うん、
ですね。今年いい、まあ来年はもっとって僕は思ってますね。
あの頃の雰囲気がちょっと戻りつつあるぞと、ぜひ
そうです、ね、
もう一回戻ってきてよ、
うん、あとはもうハロ問題をどうするか、
はいはいはい、これはね、はい、マスターもたびたび喋ってますけどもね。
ね、
なるほどね。
あと GP2 での頑張ってる松下くんあたりがこう F1 に上がっていくともっといいかなって思ってますね。
そうですね、あの成績残したら目はありますね。あの、はい、ザウバーホンダになるんで、
うん、ですし、うん、モナコで GP2 で優勝してますからね、
う
ん、
そうですね、
うん、スーパーライセンスもらう資格は十分にあるんじゃないかなとは思ってますけど、うん、
今日はね、まあ、マスターとちゃんなかさんにいろいろとモータースポーツがいまいち浸透しない日本っていうテーマで、まあ、いろいろと思うところとか今後こういう風になればいいなっていう話をしていただいたんですけれども、じゃ最後に、お二方にね、まあ、まとめというわけじゃないですけども、じゃあマスターからいかがでしたかね、今日いろいろとお話をしてみてどうでしたか。
そうですね、まあ、いろいろね、思ってることもあり、まあ、まだね、喋りたいことも正直あるにはあるんですけど、
はいはい、
まあ、それはまたね、F1 回をやらせていただくのであれば、そういうところでまた喋っていきたいなと思いますけれども、うん、こう、一つ、挙げるとすれば、やっぱり、うん、スポーツとして、やっぱりモータースポーツってものを、もっといろんな人に見てほしいなって思いますよね。だから、そのアクセル踏んでハンドル切ってそのコーナー一つのコーナーを曲がるっていうことが実はすごい難しいことなんだっていうことをね、やっぱり理解してほしいと思いますよ、うん、まあ、それは実際に自分で車乗って見てもわかるんですけど、まあね、それはなかなかスピードを上げることは、ね、反社会的行為になるのでやっぱりどこかでね、そういうちょっとその自分の車とか、まあ、自分の車じゃなくてもいいけど、限界を探るっていうことができる場所がねあれば本当に嬉しいのになと思います、
はい、
本当に最近ネットでなんかちょくちょく見ますけど、5000兆円欲しいとかいますけど、
う
ん、あれもしね、自分がリアルに5000兆円なんてもらったらどっかにサーキット作ると思いますけど、
はい、いいね、
はい、
萩和記念サーキット場、
はい、
じゃあ次に、ちゃんなかさん、本当にね長時間にわたって、いやでもね暴れラジオさんとは全然違う側面の今日はまた別のベクトルで熱いちゃんなかさんを今日は見たなと思って、個人的にはすごいね、うん、嬉しかったんですけど、いかがでしたかね。
ちゃんとした話ができるってこんなに楽しいことなんですね本当に。
いやいやいやいや、
兄さん聞いてますかっていう
僕ここいますよって、僕今ここに立ってますよっていうい
や本当楽しかったです。中身のある話何年ぶりにしましたよ。
いやいやいやいや、そんなことないでしょ
うん、もうあれですね、羽生さんがおっしゃってくれたことに本当に尽きると思います、うんうん、全く同じ気持ちですね僕は。
ああ、うん、なるほどね、
はい、
はい、
あと一つ、
はいはいはい、
最後に最後じゃないと言いたいのは、 前回羽生さんが鈴木アグリさんは確かリジェとかで引退したんじゃないかなっていうのを、僕はもう 全力で、いやそれは違いますねみたいな感じで言いましたけど、
はい、はい、言ってましたね。
それは違いますね、93年のジョーダンが最後ですねとかってすごい知ってる風に言いましたけども、
はい、
羽生さんの言ってたリジェで完全に合ってました。それだけちょっと説明して。
あ、なるほど、はい、
そうね。
はい、はい、ありがとうございます。ね、浅い知識で恥じらいもなく喋る、
もなく話す、私ですから、
愚者の宮殿ですので、はい、そこは皆様ご了承いただければと思いますが、はい、はい、ということで、一旦本編の、ね、お話ここでね、一区切りとさせていただきたいと思います。本日も、マスターそしてゲストのちゃんなかさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではね、82回、83回にわたりまして、モータースポーツのお話しさせていただきましたけれども、このですね、モータースポーツの会に関連した置き手紙を何通かいただいておりますので、先にご紹介をさせていただきます。千秀さんからいただいてますよ。いつもありがとうございます。画像付きでいただいてましてね、本日発売、これを読めば次回も 200% 楽しめるということで、これ雑誌のオートスポーツですよね、はい、
はいはい、
佐藤拓磨がねがっつり表紙になってますけれども、今日はすいません、ほとんど F1 の話になってましたけれども、うん、まあね、こういうなんていうんですか、 F1 とかモータースポーツ関係の雑誌って茶中さんも読んだりします？
ああ、やっぱり読みますね。
はいはいはい。うん、まあ、有名どころですね。やっぱ F1 速報とかね、ありますけど。
うん。
うんうんうん、うん。
もうそうですし、今GP か、GP、なんだったっけな。GP かヒストリーっていう、
はいはいはい、はい。
3ヶ月に1回ぐらい出る。
うんうんうん。機関誌ですね、あれはね。うん。
あ、ですね。
はいはい。
まあ、名車列伝みたいな感じで。
うんうんうん。
うん、
F1 の紹介してる雑誌が出てるんですけども、はい、もうあれはもう欠かさず買ってますね。
なるほど。いいですね。
うんうん、はい、以上です。
はい。マスターなんかその読んだりします？あんまり紙媒体は読まないです。
まあ、たまに、立ち読みするぐらいなんですけど、うんうんうん、今回はね、まあ、ツイッターでもちょっとつぶやいたんですけど、
はい、
F1 速報の、なんか、25周年記念っていうのが出てて、
うんうんうん、
で、F1 事件簿30年史っていう。
出た。
もうね、僕にぴったりの本が出てまして。
いいですね。
でね、これがね、面白かったですね。僕全部読みましたけど。
じゃあ、そのうちまた。
隅から隅まで読みましたけど、これは面白かったですね。
そのうちじゃあ、愚者級で披露していただけるかしら。
はい。河合ちゃんが選ぶ F1 重大事件って言って9大事件しか紹介してないとか、まあ、いろいろあるんですけど。
小ネタ挟んでくるな、
うん、で、ね、例えば、ミシュランゲートの話とか、クラッシュゲートの話とか、
うん、
まあそういうのも入ってますし、まあ、バーニーが何悪いことしたとか、うん、BAR がね、BAR ホンダがしくった話とか、まあいろいろ出てるんで、
はいはいはい。
これはですね、正直、ちゃんなかさんにはかなりおすすめの本じゃないかなと思いました。ああ、
これはもう、ちょっとまたポチらないとダメですね。
要チェックということで。
これ面白かったですね。はい。
はい、ありがとうございます。はい。
ありがとうございます。
続きまして、青パンさんいただいてますよ。はい。F1 界ではなく、モータースポーツ界ということで、ちょっと競艇の話でも、と思ったのですが、多分取り上げられないので、バイクの鈴鹿8時間耐久レースの話を、ということで、車やバイクのレースはあまり見ることがないのですが、学生時代に二人だかを読んだ影響からか、年に一回行われるこのレースは結構見ています。真夏の鈴鹿サーキットを一チーム二人か三人で8時間走り切るこのレース。時には60度を超える路面温度、突然の雨、転倒やマシントラブル、必死に修理をするメカニック、毎年必ず様々なドラマがあります。日も暮れた夜7時30分のゴールシーンはやはり感動ものです。 去年はニコニコ生放送で過去のダイジェスト映像、予選前日の鈴鹿4体など大々的に放送がありましたが、今年はあるかわかりません。しかし本戦は今年も BS12 ですね、12で7月30日の日曜日に中継されるので、興味がある人は見てみてください。過去なぜか宣伝ということでね。今年はロードレース世界選手権元チャンピオンキングケニーことケニーロバーツがデモンストレーションランをするそうです。そして今年もエヴァンゲリオン初号機カラーのバイクが走ると思いますといただきました。ありがとうございます。
はい、あのケニーロバーツ。
あのって言われて、お二人の中では非常に話が通ってるんですけど、私はすいません、あの存じ上げないので。鈴鹿8体はただもちろんわかりますよ。これはね。結構、ちゃん中さんですよね。バイク関係もね、お詳しいですよね。なんか放送聞いて
ます。F1 ほどじゃないですけど、バイクも好きですね。はい。ケニーロバー作るんですね。すごいですね。
耐久レースの魅力みたいなものってどういうところにありますか？
まあ、耐久レースはお祭りですよね。長いから。
お祭り。
そうですね。
なるほど。
あと、やっぱりバイクの方が、その抜きつ刺されつは多くなりますよね。
なるほどね。
まあ、そういう、やっぱり まあ、抜いたり抜かれたりがとにかく好きっていう人は、四輪よりも二輪を見る方がもしかしたら面白いのかもしれないですけど。
なるほどね。
はいはい。
ちなみにこの、どうぞ。
はい。はい、いいですか？
はい。
僕はね、国内唯一やっていた十勝の24時間レースを何回か見に行ったんですけど。
すごい。
はい。あれはですね、本当にお祭りなんですよね。午後3時スタートで次の日の午後3時ゴールなんですけど。はい。
恐ろしいです。
で、で、やっぱりこう、夕方6時ぐらいになるとライトオンっていう指示が出て、それぞれの車が明かりを、ヘッドライトをつけて走って、で、夜の間はその花火大会があったりとか。
へぇ。
で、やっぱりね、その、僕パド、行くときは、必ずパドックパスを買うので、ピットの上から、パドックから見るんですけど、結構ピットの中も、やっぱり時間が長いっていうことで、どこか緩いんですよね。
はいはいはいはい。
で、どこか緩くて、そのピットの裏で焼肉やってたりとか。
いいなぁ、その雰囲気。
で、僕が行った時はね、それこそ、近藤正彦さんも来てたし、
へ
ぇ、で、ヒロミも来てたかな？
はいはい。なんかやってましたよ。
とかね、そんなのもあって、で、近藤マッチがね、結構、ピット裏ですげえ偉そうにしてたとか、いろいろあるんですよ。いや、面白いですよね、やっぱり。
ああ、なるほどね、
はい。
まさにフェスティバル的な、そういう要素っていうところもあるんでしょうかね。
ありますあります。
はい。
北海道とか、全然いろいろやれそうだからいいですよね。
そうですよね。
いや、ですけどね、十勝のサーキットは全然使ってないのがもったいないですよね。
ああ、なるほど、ね。
はい。僕はそれこそWRC 北海道に呼んでほしいですけどね。
ああ、はいはいはいはい。
なんかいろいろ難しいんでしょうね。
ラリージャパンはやってますけどね、十勝で。
やってますね。
やってますけどね。はい、
ということで、青パンさん、ありがとうございました。はい、続きまして、にぎりさんいただいております。この辺りの F1 話は混ざり大わら、マスターが言ってた、中島悟の、来年は俺にもチャンスがあるから、は、鈴木アグリの表彰台を見ながらつぶやいたんだよね。ブラウンティレルは、初めて発売日を待って買ったプラモデルだった。ガンメタルのプラカラーとともに、わらーということでいただいております。はいはい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
よくご存知ですね。
詳しいですね。さんもね、
詳しいですね。僕もこれすごく覚えてます。鈴木アグリが表彰台に乗っているときに、インタビュアーに前と向かいで、来年は俺の方がチャンスあるかなって一言言って去っていったのをすごい覚えてますね。
いや、悔しかったんだよね、きっとね。
いやー、だと思いますよ。
この、ね、F1 マシンのプラモデルってね、ありましたよね、こう、 なんか、イニキさんは、ね、ブラウンティエル
が、
ね、発売日を待って買ったプラモデルだったっていうことでね。
はい。
うんうんうんうん。なんだろうな、僕はでもあんまりこう、車のプラモデルって買わなかったな。あのね、
そうですか。
うん、僕はね、あれですね。これね、まあ、ラジオスさんでもプラモデルの話してましたけど、僕最初に買ったプラモデルとかって、はい、あれですね、あの、姫路城とかですよ。
渋い。
城ってありませんでしたか？白シリーズみたいな。
渋すぎでしょ。いや、あるけど
さ。ありましたよね、これ。
あるけど渋すぎでしょ。
結構、なんか、初期の頃からありません？なんか、プラモデルのなんか一つ流れとして城っていう。
いや、あるけどね、確かに。
いや、これ、今度のラジオスさんで最初に話そう、兄さんに。
いやいやいや。なんか、城とか軍艦ってなんかこう、歴史感じるんだよね、なんかこう。
カクさんが初めて買ったプラモデルなんか知ってます？ちょっと間を置いて、姫路城って言ったら、
姫路城は。いけると思うんですよ。
どないやねんとか言われそうですよね。
姫路かえ、みたいな。
そうそうそうそう。なんかであったんですよ。なんかとにかくね、やたら城が充実してたんですよ、その模型屋が。妙にね。
そうそう。
すいません、全然関係ない話しちゃいましたけども。ありがとうございました。続きまして、テイタンさん、いただいてます。ちゃんなかさんが愚者の仲間入りということで。
愚者の仲間
って大丈夫ですか？いつもと違う知的なチャンさん、おかしいな。どこかで頭を打った？なんて失礼なことを言ってしまうくらいモータースポーツ話面白かったですよ。愚者級はやっぱり小汚いんですね、笑。こんな失礼な俺はシューマハタイプということで。いやー、テイタンさんの相変わらずこのテイタン節っていうんですか、このお便りのね。
ちょっと噛みついてくる感じ。
そうそう、ちょっと甘噛みしてくる感じっていうんですか、この。
まあ、テイタンさんはチェザリスタイプでいいんじゃないですかね。
なるほど。ものすごいクラッシャーと呼ばれてますね。
そうそうそう。
コアシアチェザ
リスタイプ
です
よね。
いやいやいやいや。ね、まあね、結構ね、なんですかね、本当に。まあ、いつもと違う知的なチャンさんとか言ってますけど、いや、僕ラジオさんでいつもチャンナガさんは割と知的な話してると思うんですけどね。
いやいや、いや、でもあれだよ、あの、知的じゃなかったらさ、それこそ落語とかさ、
そうそうそう
できないですかね、
本当に。
ダジャレとか。
ダジャレとか、落語っていうのは本当に無理ですよ。
できない、できない。
そうそうそう。ねえ、本当に。
兄さん聞いてますかっていうことで。
ねえ、本当に。ねえ、最近では何でしたっけ、どんな関係なんでしたっけ、お二人は。
対等な関係で。これだってラジオさ聞いてる人でわかんないじゃないですか。
失礼しました。テイタンさんありがとうございました。千秀さんいただいております。私の住む宮城のスポーツランドスゴーは、シューマッハが唯一 F3000 を走ったサーキット。カート時代のセナもカートコースを走ったことなんで、実はすごいサーキットなんですよね、ということで。千秀さんね、宮城の方のお住まいなんですね。これは僕でも知ってますよ。スゴーは。
スゴーは有名なサーキットですね。
ここは私も東北の人間ですからね、やっぱり東北随一の、ですね。確かあれですよね、あの、モトクロスのなんか世界選手権とかもやってたよなと思って。
そう
か。もう10年ぐらい前かな。親父がバイク好きでね、なんか見に行ってたの覚えてますよ、これは。モトクロスの、シリーズをね。日本グランプの会場だったんだよね、ここがね。確か。
そうなんだ。
周りに何もないとこでね。
いや、やっぱり結局、騒音の問題とかいろいろあるから。
そう。ね。
やっぱりね、遠いとこになっちゃうんですよ。
しょうがないですけどね。僕もここは行ったことありますけどね。はい。ありがとうございます。猫やんさん。ついにちゃんなかさんが、マスターとの対談を期待してたから、このモータースポーツ界は神回だ。しかも、期待を裏切らず、後半戦も配信予定。鼻水飛びますよ、わらーということでいただいております。ありがとうございます。
うん、鼻水飛びますよの意味がちょっとよくわかんないですね。
ね、
猫やさん、優しいですからね。
そうなんですよ。
ありがとうございます。
ね、もう、温かい目でいつもね、見ていただいて。
はい。
まあ、ね、ちゃんなかさんに、ね、今度出てもらいましょうよとかって話をして、ずいぶん待たせましたからね。 もう、半年ぐらいそこから寝かせましたから、いや、申し訳なかったなとは思ってるんですけど、ようやく実現したということでね。うん、
いやいやいや、もう1年ぐらい正座して待ってます
が。いつ声がかかるんだろうみたいな。すいません、失礼しました、本当に。うん、いや、でもね、いや、たっぷりと前後編で話ができたんで、こっちとしてもありがたかったなと思ってますけれども。
うん、もう嬉しかったです。本当に嬉しかったです
。いやありがたいことで。猫屋さんありがとうございました。はい、ここから先はですね、普通オタになりますね。特にモータースポーツに関わらずというのがありますが、はいはい、Gmail の方いただいてますよ。うん、赤いシャポン L さんいただいております。ぐわっ。ソルト&サンクチュアリで死にまくっていたらいつの間にか3週も経ってる。お久しぶりです。赤いシャポンの L です。ソルト&サンクチュアリってなんかインディーのゲームみたいですね、インディーズ。
これ大好きです。
はい、あ、本当ですか、あ、これ、ちゃん中さんだからこれ入れてきたのかな、
もしかしたら、ご存知で掘り込んでくださったんですかね。
前回の愚者道書店聞き入りました。今月のヤングアニマルとともに、うつ抜けもぜひ買ってきて読みます。今回は、愚者級とはまるでベクトルの違う番組、ラジオスさんから、治安中先生がいらっしゃると決め打ちして正解。モータースポーツいつでお話になるそうで、決め打ちが外れたら痛いだけの文面になってしまうのですが、私ラジオスさん、あれですやん、オルネポも密かに聞いていまして、前回の予告から笑みが止まらないのです。待望のニナが違った治安中先生が萩間さんと対談、やっぱり F1 絡みですか。関東圏でも安藤博樹アナウンサーが TBS ラジオにて佐藤拓馬さんの快挙を喜びながらも、この件の取り上げ方について日本のメディアに憤慨しているのを聞きました。残念ながら自分もその偉大さが理解しきれていないんです。どうか無知な私めにその理由を教えていただければと。あ、それと、以前、ちゃん中さんがラジオスさんで、ひらがな50音を全部 F1 用語で返すという技を披露したものの、相方新一兄さんには全然響がへんわ、と一周されてしまっていたのを思い出しました。あれを今回やっていただけたりしませんかね。やってましたね、これ。
一回ツイキャスでやったことあるんですよ。
はいはいはいはい。
はい。で、結構何人か、聞いてくださって、で、50音何か入れてくれたら、全部 F1 関連の用語で返しますっていうので、やったんですけど、なんでしたっけね。なんでもない、確か、なんだっけ。サーとかですごい止まったような気がしますね。はい、
もう
何でもいいからちょっと言ってもらっていいですか、50音で。
あ、じゃあマスター
じゃあカで、
カペリ。
おお、
イワンカペリ。
イワンカペリですね。はいはい、なるほど。
っていうのを延々やったんですけど、あの兄さんに全く響かないっていう。
そりゃそうでしょ。だって普段からね、ちゃん中さんのモタスポ話、数字持ってへんわーっていう。
もうめちゃめちゃ言われてますから。
うちでやってくださいよ。ぜひお願いしますよ。
試しにちょっと羽生さんに、じゃあ例えば、何しようかな。ま。
まですか。ああ、はい、じゃあ、まのですね。
おお、
はい。
そうそう、もう、
やっぱり、ね、なくなっちゃいましたけどね。はい。
今はなきって。
今はなきですね。はい。
マンセルじゃなくて、マンセル。
そう、その辺がね、その辺が萩和さんですよ。はい、あえてマンセルを外していくっていうね。
行くっていう。
うんうんうんうん。いいですね。
そうなんですよ。
うん。
はい。
まあ、あえて兄さんに怒られますということで。
はい、まあ、きっとね、しげちさんには響いてないんだと。
響いてない
んだ。
これも多分響いてないんだと思いますけどもね。はい。ありがとうございました。山マンさん、いただいております。収録お疲れ様です。日々暗黒面と戦う山マンです。大丈夫か。うつ抜け購入し読みましたが、自分以来でネガティブな私にはかなり染みる内容でしたね。私の場合、明確にトンネルに入った感覚はありませんでしたが、やる気ゲージゼロの時はそうだったのかもしれません。そんな私から紹介したいのは、アルジャーノンに花束をで有名なダニエル・キースの著書、5番目のサリー、山田レイジの対談漫画、絶望に効く薬、ピクサー制作のディズニーアニメ、インサイドヘッド。作品としても面白いし、自分と客観的に向き合うのに参考になると思います。といただきました。ありがとうございます。うんうんうん。だいたい、
結構ね、うつ抜け反応
ありますよね。
結構ね、そうそうそう。前々回がね、うつ抜けっていう本の紹介だったんですけど、反応を結構いただいて、嬉しいことにね、この番組きっかけで買いましたって方も結構いらっしゃるので、うん、ありがたいなと思ってましてね。はい、で、まあ、ね、ちゃん中さんもご存知かもしれませんが、私本屋もやってるんですからね。はい、なんとか、なんとかこのね、自分の家の儲けにしたいなっていろいろ考えるんですけど。
ロッ
キーらしいな、本当にもう。
なんともならん。なんともならないんですよね、もうなんかね。最近はでもあるんですよね。うちの店のサイトからそのネットで買うとうちにマージンが入るみたいなシステムもあるんで。これはね、一丁かませるかな、みたいな。昔ね、色気出して、紹介した本のアフィリエイトをなんかこうブログに貼っつけたんですけど、すごいですよ。1ヶ月のアフィリエイト収入がね、2円50銭っていう、
わお。わおですね。
50銭ってっていう。久々に見ましたよ、銭っていう単位を。ね、1000円貯まったらお支払いしますって言われました。
ああ、ですよね。そうなんですよね。
もうね、うん、僕の孫ぐらいの代に多分1000円もらえるんじゃないかなと思ってますけど。ヤママンさん、すみません。全然話触れてないや。大体僕読みましたけど、そうですね。うん、5番目のサリーとかはね、結構僕もなんか思うところがあったなーっていうのはありますね。そうですね。あとはね、インサイドヘッドっていうディズニーアニメはお二人ご覧になったことあります？これ。
ああ、見てないのか。
ああ、そうですか。
見てないですね。
これはね、いやいや、ちょっとおすすめしたいですね、インサイドヘッドはね。うん。アメリカの映画って基本的にあんまりこう、実写のものって精神性がそんなに高いものって、まあ、あることはあるんですけど、どちらかというとエンタメが強いんですけど、うん、むしろね、アニメーションとかの方が、こういうテーマ、やるんですよね。インサイドヘッドもそういう感じなんですよ。人間の感情とかがテーマになっている、うんやつで、すごい、まあ、なんていうか、キャラクターにこうなんか具現化してるんですよね、その感情みたいなものがね。で、ちょっとパッと見ね、子供向けっていうか、なんかちょっと、お母さんと一緒とかでやってそうなアニメに見えなくもないんだけども、かなり深いですね、これは。面白い。で、日本であまり人気なかったんですけど、ね、これぜひちょっと機会があれば、多分もう DVD も出てるんじゃないかな。はい。おすすめしたいと思いますよ。はい。
行ってこよう。
はい。よろしくお願いします。ということで、ありがとうございます。はい、続きまして、ツイッター、リプライ、ハッシュタグ、愚者の宮殿でいただいているものをいくつか抜粋にてご紹介をさせていただきます。はい。今日はお二方にいっぱい喋っていただいたので、引き続き私の方で紹介しますね。
大丈夫ですか？
はい、大丈夫ですよ。狭間雄一さん、いただいております。ありがとうございます。佐藤拓馬のインディー優勝の話を耳にしたとき、真っ先に思い出したのが漫画 F でしたね。主人公の赤木群馬も F1 とインディーに参戦してますし、漫画おじで行く佐藤拓馬の活躍に期待ですね、といただきました。うん、懐かしいですね、F ね、
うん。懐かしいですね、F ありましたね。
ね。確かね、ビッグコミックスピリッツだったんですよね、連載がね。これもさ、妙にリアルなのが、親父がすげえ金持ちなんだよね、なんかね。
そうそうそう。
やっぱ資金力があるんですよ。で、うん、まあ、なんていうの、だから親父のそういう、なんかバックアップっていうか、やっぱり、最初はそういう感じで世に出てくるんだけど、後に確執が生まれてね、なんかこう、妨害されてくるみたいなのも、うん、そんなストーリーもあったんですけど、でも、まあ、F1 ドライバーみたいなって、やっぱりそういう機会が与えられるって時点で、親がそれなりにお金持ってるってのはやっぱりどうしても条件としてあるから、なんかやっぱりその辺妙にリアルだったんですよね、この漫画もね。なんとなくそんなの覚えてますけどね。
なんかなんか、トラクターかなんかに乗ってませんでした、最初。
そうそう、トラクター。
ですよね。なんかそのイメージばっかり強いんですけど、
ね。そう。
あれですよ、何人たりと思うんですよ。
はいはいはい。
ですね。俺の前は走らせねえですね。
そうそうそう。
そうでした、そうでした。
ね。さずまゆうじさん、我々と同世代なのかな？ F をご存知って方。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。あ、すいません。なんか、僕。はい、大丈夫ですか？
いや、なんかあの頃は結構車をテーマにしたアニメもあったなとか思って。
そう。
よろしくメカドックとか。
ね。
ありましたね。
なんか、あの頃はね、なんかそういう、 なんですかね、スーパーカーものみたいなジャンルがあったはずなんですけどね。
そうですね。うん、
最近トミーないですよね。
なんかカペタ以降ちょっと見てないですね。
そうですね。カペタ、カペタ以降なんか聞かない。今あるかな。ざーっと今こう記憶を検索かけてるんですけど。
なんか車をフューチャーしたような漫画がどうかなって。
あれなんだっけ、プレイボーイコミックスのなんだっけ、彼女の彼らでしたっけ、あれってもう終わったんだっけ。まだ終わってないのかな。
でもそれこそあれですね、やっぱり爆音ですね。
ああ爆音ね、まさに、うんうん、アニメにもなりましたしね。はいはいはい、
なりましたね、うん、はい、
萌えキャラ化してるっていうやつね、なんか、
はい、僕はあれで萌え系の漫画が初めて大丈夫になりました。
あ、なるほど、うん、はい、やっぱ自分の興味のあるジャンルに引き付けられるとやっぱりね。
そうですね、う
ん
う
ん、なんかわかる気がしますね。
鈴木のバイクをすごくディスるんですよ。露骨に。ちょっと面白かったですね。はい、鈴木がよく OK 出したなって思いました。
確かにね。うん、144分の1さんとお呼びすればよろしいでしょうか。ちょっと違ったら教えてください。うん、初めていただきましたね。うん、パトレイバー劇場版1作目に衝撃を受け、1984年のゴジラにモヤモヤし、悪魔城ドラキュラの BGM に痺れる。うん、なんだか他人が喋っているとは思えません。これからもポッドキャスト界の京極夏彦でお願いします。といただきました。ありがとうございます。なんとなく価値観が似てるというところなんでしょうかね。世代も多分似てるのかな。うん、そうそうそう。84年のゴジラはね、ほんともやっとするんだよね。茶中さん見たことあります？ 84 年のゴジラって。
ちょっと細かくは覚えてないですけど、ビオランテのイメージの方が強くて。うん、
ああ、その後ですね、ビオランテのね。うん。84年のゴジラって、まあ、シリーズが復活した最初のゴジラだったんですよね。
うん、うん。
で、ものすごいこう、これね、前も話したんですけど、オーライのりよし先生っていうものすごい雰囲気のある絵を描かれる方が予告版のポスターみたいなのを描いてて、すっげー大人向けの、それこそ今のシンゴジラみたいな、ああいうテイストの大人のゴジラが来るんだと思って期待して行ったんですよ。そしたらなんかね、つぶらなお目目のなんか可愛らしいゴジラが出てきて、なんだこれはっていう
。なんだこれは。
そういう、もやっとしたゴジラだったんですよ。そういう多分特撮マニアは結構いたはずです。この文字、ゴジラはね。そういうゴジラです。あとはまあ、沢口靖子さんの、棒読みの演技が、見物ということ
で。ひどかったですね。
ひどかったですね。
本当に。ひどかったですね。
演技力の
絵の字。棒読みだったんですね。
そうですね。そうそうそうそう。あと、マスターがいつも褒める、誰でしたっけ、
小林刑事さん。
小林刑事さん。
ラストシーンですね。
ラストシーンが見どころということなんで。はい、まあ、これもぜひ、インサイドヘッドと一緒にですね、借りていただいて。
84年のゴジラ。
84年のゴジラはね、これ一本見とくと、なんとなく、こう、特撮知った気になれるっていう面白い映画なんで。
そういうことなんですね。はい、
ぜひ、おすすめしたいと思います。
要チェックということで。
はい、続きまして、スンズさん、初投稿です。ツイッターも初、使い方わかりません。宮城の出身ですが、うちの人気メニューで ABC スープがありましたが、あれば話題になかった、あれ、話題に出なかったので地元メニューかな、あと、地元の珍しい飲み物で写真を送りますね、といただいておりました。ありがとうございます。うんうん、これなんだっけな、なんか納豆のなんか、お酒、日本酒の写真を私がつけていただいて、
ね。はいはいはいはい。見ました、
そうそうそう、ね、はい。納豆なのか酒なのか、日本酒なんでしょうけど。ABC スープって確かマカロニ入りの野菜スープだっていうことで、これ僕、
美味しそうですね、う
ん、
それだけ
知らなかったんですよね。うんうんうん。そういうのがあるんだと。なんかあれですね。千秀さんとイスンズさんと行こう。なんか宮城の方がうちは多いですね。うん、なんとなくリスナーさんで。うん、
はい、
うん。たまたまなのかな。うん。どうなんでしょうね。こう、まあね、マスター北海道で僕東北ですから。そういうのって関係あるのかな。ラジオスさんってやっぱ関西の人多いって感じします？リスナーさん。
いやー、どうなんすか。そうとは限らないですね。うん、まあもちろん、ね、もう本当散らばってます。
まあね、うん、全国の人気番組ですからね。はい、もちろんそこはね。
そう、でもぐしゃさんもそうじゃないですか。
いやいや、うちはちょっとは。
僕、はい、
すずさんありがとうございました。
なんか、カサカサっとしますけど大丈夫ですか？
サササーっと。
カサカサっとなんか、なんか、 なんか後片付けしてます。大丈夫ですか？
ホネコライダーさん、白戦社会を拝聴、はい、少女漫画は男が踏み込んではいけない領域だと妙な偏見を持っていたので今まで読んだことはありませんでした。6期目のアニメ化という夏目友人帳に興味を覚え見てみましたが、これがなかなか面白い。この題材でバトルものに傾倒しないで続いているなんてあっぱれーといただきました。ありがとうございます。はい、ホネコライダーさんは少女漫画を今まであまり読んでこられなかったということのようなんですが、ちゃんなかさんは例えばこんな少女漫画を読んでましたとかなんかあります？
ああ、もうそれこそベタですけど、ちびまる子。
あ、出ましたね。
本当に面白くて、うんうんうんうん、でもやっぱりリボンですよね。
リボンですね。はい。
レジに持っていくのをちょっと照れくさかったっていうのは今でも覚えてます
ね。はいはいはいはい。うん、でもなんか、いわゆる普通のキラキラした少女漫画とは違うじゃないですか、表紙とかも。なんかこう。
違いますね。
そこはなんか、まあ、うん、まあ、変えるというか、まあ、ちょっと違うんだぞみたいな、うん、なんか。ただね、バリバリリボンのコミックスですからね、うん、そこは。
そうですね。
何ですか？ちびまる子ちゃんって、こち亀みたいにたまに感動させる回入ってくるじゃないですか。基本ギャグ路線だけど。
ああ、わかります、
うん。ああいうのってどうでした？こう、基本ギャグ漫画なんだけど、たまにシリアスな回が入るみたいな。
いや、もう全然、泣きますね。
ああ、そう、なんか、ああいうのって僕ずるいと思うんですよね、なんかね。
ずるいですね。
普段、なんかおちゃらけてるくせになんかこう、泣かせにかかるみたいなのあるじゃないですか。
そうですね。こち亀のその少年時代をちょっと思い出して、その、先生とさよならする回とか。
はいはいはいはいはい、
は
い。
まあ、ちょっと、やっぱ泣きますね。ね、じわっときますね。
ね、開け勝ち時橋とかさ、お化け煙突の話とかさ。ね。普段はちゃめちゃなことやってるくせになんかああいう時だけ、妙になんかこう、泣かせにかかる漫画ってありますよね。なんかね。
そうですね。何回かに一回やるんですよね。
ずるいわって思いますよね。ああいうの
は。ずるいっすね。
なるほどね。はい。夏目友人帳はね、本当に面白いですね。もうね、白戦社の中、もう中では多分今一番アニメ化されてるんじゃないかな。ララっていうね、雑誌に載ってるんですけどね。これも面白いですね。ホネコライタさん、ありがとうございます。プラスさん、いただいてます。2通いただいてますよ。シンゴジラ界拝聴、巨災隊が簡単に解体できない組織というくだりを聞いて、これが後のネルフであるという幻聴が聞こえて震えた。矢口は言動かな、妄想がはかどる。もう1つ、まさかシンゴジラがガープスヨーマを引き合いに評価コメントされるとはメシウマ。これだから愚者級はやめられないといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
ね。巨災隊がね、もう簡単にはもう解体できないだろうなって、これ僕が喋った記憶があるんですけどね。そうそうそう、うんうん。あそこまで大きな組織になって結果も出してしまったんで、なかなか、難しいだろうという、まあ、シンゴジラその後の、まあ、なんていうかな、妄想みたいなことをね、少し考えたんですけど。ちゃん中さん確かシンゴジラご覧になってましたよね。
見ましたね。
こう、どうでしたって言ったのがざっくり聞くのも変な話なんですけど。
いや、僕は、意外とどんな映画に対しても、高評価なことが多いんですよ。見て単純に、ああ、面白かったって終わることのが多いですね。その中でも、シン・ゴジラはもうすごく面白かったですね。手放しで面白かった。
手放しでね。
はい、
なんて言うんですかね、うん。頭空っぽにしてみても面白いじゃないですか。なんかある種。
そうですね。
単純に怖いとか、単純に、ああ、ほっとしたみたいなのがあるじゃないですか。うん、僕
も、
そうですよね。
エヴァ的なテンポで見せるのもやっぱ、ああ、いいなっていうのがありましたし。いや、まあ、単純に、こういうことが起きたら、日本の政府こういうふうに動くんだろうな、が、なんとなくリアルに感じられて、いや、ほんの普通に面白かったなって、もうただただそれだけですけどね。はい、
僕、今全然関係ない話かもしれませんけど、政治のことって僕あんま詳しくないんですけど、でも、はい、僕選挙特番って僕好きなんですよ、なんか。例えば衆議院議員選挙とかあるじゃないですか、総選挙が。で、各民放でやるじゃないですか、特番を。ね、なんか、選挙速報番組やるじゃないですか。何々さん当選確実みたいなね。 僕あれ見ながら酒飲むの大好きなんですよね。
あれそう。何が面白いんですか。
すいません。あ、なんかね、特にどこの政党がとか政策がってこと僕あんまよくわかんないんですけど、ただなんとなく日本が動いているっていうなんとなくその雰囲気だけで酒飲むんですよ。わかるかなこの感じ。わかんないかな。うん、なんかね、
うん、
今日本が動いてるっていう感じになるんですよ。で、わけもなくねワクワクするんです。
変わった性癖をお持ち。
ああ、そう、あんま、うん、あ、そうか、あんまり。この話をしてね、わかるわって言ってくれる人、今までに、ずっとこの話よくするんですけど、一、うん、人ぐらいしかいませんでしたね。うん。大体の人に。
一人いるんです
けど。一人はいましたね。大体の人には、はぁって言われますけど、うちの上の、一番上の兄貴だけは、わかるって言ってくれましたね。
ああ、血が繋がってらっしゃる、ね。
お前もそうか、みたいな。そうそうそう。綱さんで僕のこの感じ、分かっていただける方、この、今下に出てるこの、送り先までおはがき、お願いします。なぜか募集をかけてみるということで。狭間雄一さん。そういや、ちょっと前にカッカさんが言ってたチェリオのドリンクはこれかな？ネオンカン風の筆記体ロゴにキスマーク。なんともバブルな時代を感じるデザイン。味はリアルゴールド系の80年代風味でした。わらーということで。スイートキッスね、これ。話をしました。
ありましたね。
これね。
おもろやん。
う
ん、
ね。そうそうそうそう。このデザインですよ。で、当時はこれで、缶だったんだよね。スイートキッスってね。そうそうそう。うん、
あ、缶もありましたね。
ありましたね。しかもあれですよ。ロング缶ですよね。細いやつだの。
ああ。250ml。
そうそうそう。プルトップが、外れるタイプのやつですよ。うん、
ああ、懐かしい。
最初折り込むタイプ出た時に、不安になりませんでした、ちゃん中さん。あれ、中に落ちねえかなとか思って。
ああ、すごいなりました。
あれ不安になりますよね。なんか、今でこそ当たり前に やりますけど。
ね、ちょっと話それますけど。
はい。
昔、瓶が出てくる自販機ありませんでした？
あったあった、あったよ。
ありました、ありました。
あれでしょ、ね、メロイエローとかでしょ、うんうん、なんか、ね。
あれね、毎回、こう、割れないか心配で。
そうそうそう。
うん。
もの
すごいゆっくり、って出てくるんですけど。
なんか、無理無理って出てきますよね、こう、
ね、
ガタンと落ちてこないんだよね。
うん、そうなんですよ。で、はいはい、こう、なんかね、これ出方がちょっと悪くて、斜めになると、こう、開かないんですよ。
開かない、開かない。わかるわかる。取れなかったですよね。
そう、角で突っかかって斜めになってなると、
そう
このカバーが開かなくて。
そう。たまに友達に頼まれて、で、めんどくさがりだから、取り出さずにもう一本、買ったりするとたまに悲劇が
押すっていう、
そう、扉がもう引っかかって開かないっていうね。そうそう、あれあれって思って、そうそうそう、やっちゃいますよね。
やりますね。
スイートキスまだあるんだね。
学校の帰りに飲んでるのを見つかって部活停止にさせましたね、一回。
大事じゃないですか。もう
買い食い禁止なんですけど、
はいはいはいはい、
自販機で飲むところを、
うわ
っ、折れ曲がって、プシュって開けたところ、折れ曲がったら先生がいたんですよ。部活停止になった。
うわぁ。
一週
間。うわぁ。切ないですね。
試合前に一週間部活停止。
うわぁ。
先般ですよ。
本当ですね。
はい、
いやぁ、厳しいなぁ。
青
虫さん、給食おかわり、コッペパンにうどんという奇跡の炭水化物コラボ、たまに出る鶏飯、水浸しのしゃもじでつがれるべちゃべちゃのご飯、チキン争奪じゃんけん、月に数回ある、何年何組がおかずをこぼしました、おかずが余ったクラスは何年何組に持って行ってくださいの放送、懐かしいってこと。
あった。
これあったね、これ。
あったあった。
これこぼすんだよね。そうそうそうそう、うん。みんなで分け合うっていうね。これはたまにありましたよね、これ。そうそう。
ありましたね。
そう。これこぼしたやつもやっぱり先般になるんですよね。そう。
ありますよ、
ね。ね、人気のメニューをこぼした日にはもうめっちゃ言われますからね。
もう言われますね。
そうそうそう。ね、これね、給食当番、緊張感あるわ、これ。 ね、
あの牛乳に粉入れてなんかジュースみたくするのはあったっていう話してたじゃないですか。
うんうん、ミルメイク、ミルメイク、
はいはい、
こっち全然ないんですよ。
え、あ、本当ですか。
初めて、いや初めて聞きます。多分兄さんも経験ないんちゃうかなと思うんですけどね。
関西にはないんですか、ミルメイク、ミルメイク文化。
もうずっとなかったですね。うん、本当に。
え、じゃあ、じゃあ常にあの、まあ、あの普通の牛乳を飲んでたって感じです
か。ノーマルタイプの
牛乳。ノーマルタイプ。ああ、そうですか。うん、あらまあ。
そうっす。
なんということでしょう。
はい、で、お皿はもう、あの、カカさんの言ってたもう、銀色の。
あ、アルマイト、アルマイト。
アルマイトですね。
はいはいはいはい。
パン乗せるスペースと、あの、小分けにちっちゃいおかずに乗せるスペースと、ちょっと、うんうん、分かれて。
はいはいはいはい、うん。そうですね。うんうんうん。
懐かしい。全国的にそれだと思ってました。
そうなんですよ。意外とこれですね、うん、差があるんですよ。
そうですよね。
意外と差があるんですよね。うん、面白い。ほんとね、給食会は反応が良くて、また、
いつか、いや。これなんぼでもやれると思います。
いや、面白いですよ、これ。
あの、うん、ラジオさんでもやりま、
いや、ね、正直ね、ラジオさんでもやってもらいたいなって思ってるんですけどね。うん、わたわたさん、アイドルファンポッドキャストといえば、アイドルトークラジオさんですね。ほぼアイドルネッサンスというグループと、虹のコンキスタドールというグループの話ですが、すごい面白いので、興味があれば聞いてみてくださいといただきました。ありがとうございます。アイドル界のね、話をさせてもらいましたけれどもね。うん、うん、うんうん。リアルアイドル論とアイドルマスターということでね、少し話をさせてもらいましたけれども、うんうん、やっぱあるんですね、そういうアイドルをね、扱ったポッドキャストっていうね、うんうん、アイドルってやっぱね、語りたくなるものなんですよね、なんかそれについて、うんうんうん、で、なんかやっぱり非常にサブカルチャーとで親和性が高いんですよね、面白いんですよね、うん、ちゃんなかさん夢中になったアイドルとかって、
アイドルは特にあれなんですけど、あのうちの甥っ子がその乃木坂が好きなんですね。
はいはいはい。46。
で、すごくあのこの前会った時に言ってたのが、
はい、
例えばその女の子が嵐にキャーキャー言う分には、うん、特に男は何にも言わないんだけども、うん、その男が乃木坂とかにキャーキャー言う分にはなんでちょっとキモイ的な扱いをされるのかが俺には理解できねえってすごい怒ってましたね。
ああ、うん、そうですね、う
ん、なるほどね、
うん、あのもう なぜか僕にその怒りをぶつけてました甥っ子が
いろいろあると思うんですよね、その、うんうん、女子が男子のアイドルを見る目線っていうのは、うん、なんていうのかな、ちょっとな、あの男が女のアイドル見る目線と違うところが昔はあって、ああ、そのおったアイドル同士、グループのアイドルとかだとグループのメンバー同士がこうわちゃわちゃしてるのを見るのが好きっていう見方がずっとあるんですね、流れとして、そのメンバー同士のいじりとかそういうものを見て燃えるみたいな見方がずっとスタンダードなものとしてあるんですけど、それってあんまり男子が女子のアイドル見るときってそう最近までなくって、あんまり基本的に1対1の世界なんですよね、そのうんうんうん、だその辺がちょっと気にしてるのかな。最近はそれもだんだんボーダーレスになってきて、女性アイドルグループだとそのアイドルのメンバー同士がこうわちゃわちゃしてるのを見て楽しむっていう見方も男子のファンにも増えてはきたんですけれども、それ結構最近の流れで、昔はそういうの全然なかったんですよね。うんうん、むしろ男性はあのファン同士が群れるっていう方だったんで、あの、うん、新A隊とかあったんですよね。
あ、はいはい、ワンフー的な。
そうそう、で、うん、揃いのハッピーを着たりして、うん、あるいはもう自主的にその出待ちのあの列を整理整頓するような、そういう風紀委員みたいなのが出てきたりするっていうのはちょっと男子のアイドルファンのなんか流れとしてはあるんですけど、ね、うんうん、
なるほど、
いろいろ違いはあって面白いんですよね、うんうん、
うん、
そうですね、うん、ポコタンさん、アニメ不毛地帯静岡とよく言われますが、 夕方5時にはトムとジェリーや一休さんもやってましたってことで、ポコタンさん静岡だったんですね。兄さんが、新一兄さんが、なんか静岡方面になんかいた時期があるっていう。
はい、ああ、少年期に一時静岡に住んでたっていうのは聞いてます。
なんかね、言ってましたけどね。うんうんうん、
言ってましたね。
どうなんですかね、うん、そんなに、静岡ってやっぱ、まあよく我々はいじりで言いますけど、アニメ不毛地帯ってね、こう。
実際そうなんですか？
実際なんかでも、何人か聞くとやっぱり、東京でやってるアニメがなんか普通に映らなかったりすることはよくあるって言ってましたね。うんうんうん。単純にあとなんか、民放キー局が少ない時代もあって、なんか映らないのもあったとか聞きましたけどね。うん。しかしあの、トムとジェリーや一休さんも、やってたんだいみたいな言い方になってますけど、あんまりこう、ここだけの話、そんなにこう、フォローするにはちょっとパンチ力がいい。
まあ、普通ですよね。
もう、血も涙もないよ。
いやいやいやいやいや。でも、トムとジェリーとかね、いいですね、なんかその、ね。今見ても面白いと思うんだけどな。トムとジェリーとか、ね。
なんか地域限定のアニメとかって逆にあるのかなって思います、
ね。地域限定。あの、特撮はあるんですけどね。
例えば、ジャリンコチエとかって、関西弁バリバリじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、うん。やってましたよ。
そちら、普通にやってるんですね。
やってたやってた。うん。うん、まあ、だいぶその、あの文化を理解するのに時間はかかりましたけどね。あの、
うん。
うん、そうそうそう。なかなかわかんなくて、うちの親父なんか、ずっとジャリンコチエのアニメを、あの、ホワッツマイケルっていう猫の漫画のアニメと勘違いしてましたからね。猫結構出るじゃないですか。で、猫のアニメだと思ってましたから、ジャリンコチエのことを。あれ、マイケルじゃないの？
してますからね、
そうそうそう。これマイケルじゃないのとか、マイケルじゃねえよとかって。
猫が二足歩行で最後剣玉しますからね。
そうそうそうそう。
うん。
アニメのジャリンコチエってでもものすごい声優さんが豪華でしたよね。もう。
ああ、もう鉄がもう西川のりおですから
ね。そうそうそうそう。すごいですよね。うん。いや、キャストがやったら豪華だったよなとか思って。確か、あれ？猫と言ってますけど、あれなんだっけ？名前がド忘れしちゃったな。なんだっけな。小鉄か。小鉄もね、西川清師匠とかやってたでしょ？確か。
そうでしたっけ？
そうそうそう。で、アントニオが安氏なんですよね。
キーボー安さん出てたんですね。
安清でやってた、ね。違うバージョンもあるんですけど、確か安清でやってた時代もあって、そりゃあもう掛け合いはもうね、一級品でしたからね。そうそうそうそうそう。そんなのもなんか。
エンディングテーマが大好きなんですよね。
あー、なんかちょっと覚えてるよ。なんだっけ。
ズンタカタッタッタッタ、ズンタカタッタッタ、デンテケデンテンテンテンテンで始まる。
はいはいはい。ちょっとすいません。めっちゃ脱線しますけど、はい、僕はあれなんですね、仕事でちょっと大阪にいた時期もありましてね。
どのあたりですか？
それがですね、萩の茶屋にいたんですよね。
萩の茶屋？
うん、西成ですよ。
イエス。そうなんですか？
あんまり詳しいことは言いませんけど、なかなか、すごかったなーっていうね。カルチャーショックでしたね。初めて大阪で、まあ、その、会社の先輩の家にちょっと厄介になって、短期で仕事をしてたんですけど、なんとか、
はい、
ソフトっていう会社がありましてね、その、天王寺のあたりに、ソフトってのがあって、はいはいはい、そこで仕事するときに、お世話になった先輩が、はい、そうそうそう、萩の茶屋のボロッボロなアパートに、漫画みたいな話なんですけど、はい、いたんで、僕もそこに転がり込んでね、そうそうそう。ね、で、 すごいとこがあるなと思ってました。
そうですね。うん、もう明日のジョーの世界ですからね。
涙橋どこにあるのかなっていうね。東京でいう鎌ヶ谷みたいな感じですからね、やっぱちょっと雰囲気が。
でも同じ関西でもちょっとやっぱり空気、僕も、うんうん、あ、これが濃い関西かって感じるぐらいですからね。
200円でカツ丼食ったの後にも先にも、あれが初めて、あれがさ、もう、最初で最後の経験でしょうね。ありえない定食屋があってさ、そう、300円あればもう腹いっぱいになれる店があって、ずいぶん重宝しましたけどね。はい。すいません、めっちゃ脱線しちゃいましたけど。
はい、はい。
ガチョウさん。You and me。なんか妖怪も同時期でしたかねということで、はい。今ジャンプでやってる、ゆらぎそうのゆうなさんっていうちょっとセクシー寄りの漫画があるんですけど、女の子が幽霊だったり妖怪だったりするヒロインがね、っていうテンプレが結構この当時漫画であったなっていう話をしてたんですよね。うんうん。
はい。
そうそうそうそう。なんかね、そういう流れがまあ、割とテンプレートっていうか今でもよくあるんですけどね。うん。そういう意味で言うと、ゆらぎそうのゆうなさんって割と王道を言ってる感じなんですけど、ちゃんなかさんってジャンプとか読んでた時期あります？
いやー、それはもう中学校終わりぐらいまではもう、べったりでしたね。
はいはいはい。
もう完全にもう、本当にドラゴンボール、スラムダンク世代ですね、はい。
いつの頃からか、うん、いつの頃その読まなくなりましたね、逆に。
高校からですね、はいはい、読まなくなりました、漫画。はいはい、っていうのが、全然勉強しなかったですよ。中学校入るまでに、
うんうん、
卒業するまで、
うんうん。
で、高校の時に、これ僕の間違った価値観で、これ、もうそれまではすごい漫画読んでたんですけど、これ以上漫画読むと、もう取り返しのつかないぐらいのバカになるなって思った時期があったんですよ。それぐらい漫画読んでたんですよ。
ああ、なるほどね。
まあ、読んでる人はもっとたくさん読んでるんだと思うんですけど、本当にね、500冊ぐらい単行本があるぐらい。
あ、すげえ。
漫画ばっかり読んでて、小学校から本当中学校出るまで。
はいはい。
うん。で、いやー、もう高校からピタッとジャンプ本当に買わなくなりましたね。
おー、
うん。
なんかそれで他の雑誌に移行したってことでもないんですか？例えばヤンマガに行ったとか、スピリッツに行ったとか。
ああ、ヤンマガとかに行くとかでもなかったですね。うん、いや、本当にピタッて漫画止まりました。高校入ってから。
へー、うん。なるほどね。
で、社会人になってからぼつぼつ、興味のあるのをまた読み出すっていう、そんな感じだったですね。うん、
へぇ、
うん、
そうなんだ。
なんかテレビ見てることの方が多かったですね。
はいはいはい。ちゃんなかさんもなんか経験あると思うんですけど、小中学校の頃って結構チャンネル権なかったりしませんでした？テレビ
で。ああ、ですね、う
ん。自分の思い通りになんないじゃないですか。
ですです。
ね、その他の番組見たいのに親父が野球見てるとか、あったじゃないですか。文句も言えないし、ね、だからね、ジャンプを読むみたいな、そのテレビ見れないし、ね、そういう要素もあったかなっていう。
ですね。だから小学生の頃とかはもう本当にコロコロボンボンのギャグ漫画はもうびっちり単行本でありましたね。つぶぴかハゲマルしかり、やっぱアホーガンよ。
やっぱアホーガンよ。あれもう。ものすごい下品でしたよね、
下品でしたね。
ボンボンらしい。
ありですね。
ですね。
なんで、まあ、あと、兄貴も読んでたんで、もう普通に千葉哲也さんの明日天気になれとかも全部読みましたし、まあでもやっぱ鶴木独身寮とか、今でもやっぱ面白いな
と、ね。鶴木独身寮は、本当知らない方は読んでもらいたいですね、うん、もう。
今でも全然面白いですね。
ですね。今の青年漫画。
母が班長。
え？
母が班長。
あ、そうそうそうそう、そう。そう。
ここにあり。
ああ、ありましたね。班長リーナー、田畑。
よく単語出てくるな。青年漫画のギャグ路線のテンプレートを大体もう作ってるんですよね、鶴木がね。もう、 偉大な作品なんですよね。うん、
大井龍馬とかもすごい好きでしたね。
はいはいはいはいはい、はい、
うん。大好きでした。
懐かしいなぁ。こう、ボンボンってちょっとこう、読んでると、コロコロ派のやつに小馬鹿にされたりしましたけど。
ああ、ありました。
なんかね、そう、そういう雰囲気ありましたよね、うん、なんかね。うん。
ファミケン風雲児だったかな。
ああ
。あれ、ファミコンキットがコロコロで、ファミケン風雲児がボンボンでした、はいはいはい。どっちかちょっと忘れましたけど。
うんうん
うんうん。なんかそういう、そんなばっかり読んでましたね。うん、本当に。
あの、オーマイ昆布っていう漫画が、って知ってます？なんか、その、
ああ、ちょっと、わかんないです。
ボンボンに載ってたグルメ漫画なんですけど、ものすごいなんか、あれですよ、あの、キュウリになんか蜂蜜かけると、メロンの味がするとかって言いませんでした？なんかそういうの。
ああ、そんなありましたっけ？
プリンに醤油かけるとウニの味になるとか、もうなんか、そんなことばっかやってるんですよ、この漫画。まあ、騙されましたね。まあ、騙されました。もう、実践して、もう大体大失敗っていうね。そうそうそう。これね、信じられないこと、アニメまでやってたんだよね、オーマイコンブってね。
うん。ちょっと自分の番組の話になって申し訳ないですけども、ラジオッサの84回で、
はい。
これ、兄さんの持ち込み企画だったんですけども、あの、少女漫画、そのタイトル、どないやねんっていう。
やってましたね。
やって
て聞きました、聞きました。聞いてますよ。
あの、兄さんの持ってくる少女漫画のタイトルが、いちいち面白いんですよ。もう、
そうですね、
スーパーアスパラガスって、まずわかんないじゃないですか。おでんグツグツ、なんやねんそれみたいな。何それみたいな。あらもったいないみたいな。
あらもったいない。でもあれは名作ですからね。
あ、そうなんです。
読んでましたし、うん、
恋は食事の後にみたいな。ちょっと兄さんの呼び方がおもろいとかっていうのもあるんですけど。
そうで、だってそれ、
タイトルが面白いけど、
恋は食事の後にだったって、ほら、最近のベストセラーでドラマにもなりましたけど、謎解きはディナーの後でっていう小説もありましたから
。ああ。まあ、そうなんですか。
半分はね、兄さんの言い方っていう気もしないでもない。
多分そういう言い方だけやと思うんですけど。
少女漫画の世界ってやっぱ独特のやっぱ世界をこう築いているので、タイトルもなんかその独特の世界の発露として出てくるんで、ユニークなのが多いっていうのは確かにあると思いますけどね。うん、
恋はシリーズはとにかく多いですね。
そうですね、うん。
恋はレモンペッパーみたいな。
何でもつけりゃタイトルになるやないかっていうね。
そうそう、恋はストライク気分。どんな気分やねんみたいな。そんなことばっかり言ってるのが84回であります。
あ、じゃあぜひちょっと皆さんも聞いていただいて。はい、
はい、
ぜひおすすめの回ということで。ゆずきちさんいただいてます。にごりさんがおっしゃってたポッドキャスト健康法はあると思います。アウトスプットするためにインプットを増やす、頭が回転してとても健康にいいということでいただいております。ゆずきちさんって多分ちゃん中さんもご存知だと思うんですけど、
もうゆずきちさん面白いっすね。
最近ちゃん中さんも一押しの番組ということで、ホロヨイセブンね、
はいはい、水木さんの今年のテーマが人間の心を取り戻すですか、
ね、妖怪人間みたいになってますからね。完全にベムベラベロのどれかですよ、水木さんは今。
そうですね、
もう
ハニーナイツのどんな映画を見ても泣かな い,
っていう。そうそうそうね、そうそう。水木さんにぜひ言ってもらいたいですね。おいら怪しいもんじゃないよとかってね、こうぜひ言っていただきたい。
言っていただきたい。
うん、ね。そうそうそう、はい。早く人間になりたいって、ね。と、何の話
だっけ？白いアニメだったですけどね。
ガジェット系の話するときあるじゃないですか。こんな面白いデジタルアイテムあるんですけど、はい、みたいな。あの回はすごい僕好きですね。結構参考にしてますね。うん。
愉快の時ですね。
そうそう。あと、たまにポンカンさんとも話したりしてますけど、うん、僕がガジェット系好きなんで、ちょっとこの番組、結構最近僕もお気に入りですね。ナインさん。 京極堂シリーズが引き上げ出るということは田中圭一さんの漫画読まざるを得ないかということでいただいております。ありがとうございます。うつ抜けのね話ということで、ぜひともね、読んでいただければなと思うんですけど、このうつ抜け絡みで実は何点かいただいてますので、まとめてご紹介。プラスさん、うつ抜け会拝聴。扱いにくいテーマにもかかわらず、共有させてもらえることで救われることは確かにあると感じた。感謝を心にうつ抜け即購入。合わせてうつ抜け独了。実に恐ろしい内容だった。自分も環境は揃ってる。たまたま穴に落ちていないというだけなのだろう。続いて、ヨネコさん。うつ抜け会ありがとうございます。優しい漫画とありましたが、今回の愚者級も同じくらい優しい回でした。私もゲームやアニメの力で、九段のトンネルの出口までやってきたので、ミモリさんの実体験はかなり刺さりました。マスターのリーマンなめんなにはちょっとスカッとしました。あ、ちょっぴりスカッとしました。ネギタマさん。うつ抜け会、拝聴。デリケートなテーマですが、聞き応えありました。途中、サブカル業界のことだけではないというマスターの言葉は何気に大切だと思いました。うつ抜けという本だけではなく、うつという問題に対しての配慮かなと。トヨさん、いつも楽しい配信ありがとうございます。うつ抜けの本を早速、電子書籍で購入して読みました。自分もメンタル的にやられやすいので、読んでなるほどなと感じることが多かったです。また、おすすめの本のお話が聞いてみたいです。次回の配信もとても楽しみにしております。暑くなってくるので、ご自愛ください。失礼します。といただいております。ありがとうございます。割とね、うつ抜けの話、まあ、ちょっと抜粋で紹介しましたけども、かなり、反応もいただいておりまして、結構ね、マスターの、リーマンな面な発言、皆さん、拍手喝采ということで、いただいておりまして。まあ、僕も決してですね、サブカル人だけが辛いということを言うつもりはもちろんないですし、そこはね、すいません、なんか、申し訳ないです。ちょっと熱くなっちゃったんで、僕自身が。マスターに少し冷静になれって言われたような気がしたんですけど、あの時はね。うん。
いやー、僕でもこのうつ抜け会、本当にこう、愚者級だからできるいい会だなと思いましたね。
ああ、そうですか？
いや、本当に。ラジオさんでやるには、ちょっと、苦情が来るんじゃないかなっていうような。
いやいやいやいや。そんなこともないですよ。いや、
本当に、正直な感想か、なんていうんですかね、そういう経験がない人にこそ、ちょっと聞いた、なんていうんですかね、そういう気がなくても、普段の、うん、なんていうんですか、心の持ちようというか、うん、そういうことの勉強にもなるかなっていうふうに思いながら、うん、聞けたんで、いやー、まあでも前回の F1 は僕3回ぐらい聞きましたけどね。
聞きすぎでしょ。
聞きすぎですよ。
大丈夫です。結構の長さでしょ、もう。
そうですね、うん。やっぱり好きなテーマなんで、分かってるの聞いちゃうんですよね。
分かりますね。
うん。なんかね、いや。そこ冗談じゃないんだよな、リジェでやってんだよ、って3回ぐらい思いました。
ちゃん中さんって人に突っ込んでたんですね、こう。
そうですね。うん、おめえ違うんだよ、そこって思いながら。聞いてました。うん、
まあ、僕、サラリーマンとかやってないんですけど、なんかよくね、引っかかる表現として、いや、普通のサラリーマンみたいな言い方する人いると思うんですよね。うん、で、よく聞くんですよ。うん、いや、仕事何してんの？いや、普通のサラリーマンですよ。僕ね、普通のサラリーマンって何だろうって思うんですよね。そこにすごい引っかかる時があって、サラリーマンって一口で言っても、様々な仕事があってね、業種ごとにいろんな苦労もあるし、喜びもあるんだろうと。それをジッパ人からげにね、なんか普通のサラリーマンって言ってしまうのはね、なんかあまりにも乱暴じゃないのかなって思う時もあるんですよ。あとは、サラリーマンがイコール、なんか普通の仕事みたいなイメージってなんでみんなあるのかなって。僕、自分の能力とか性格を考えた時に、僕サラリーマンになれる人間じゃないって思ってるんですよね、自分自身。こう。マスターとかはね、ニゴリさん付き合いが長いから、このカッカっていう人間がね、そういう、お勤めをして給料をもらうっていうスタイルができない人間っていうのはなんとか分かってくれてると思うんですけど、そういう、組織に属して、そういうミッションを、やっぱ自分のミッションをやっぱこなしてサラリーをもらうっていう仕事って、やっぱ能力がないとできないことだと僕思ってるんですよね。やっぱり適性があるんですよ。で、僕は自分に出て規制がないって分かってま ますし、その他に何か特別なタレントがないからとりあえずサラリーマンっていうのは僕は全然的外れな話だと思ってて、一つにはそのサラリーマンって括りの中にも様々な仕事がもちろんあるっていうこともありますし、もう一つは決してサラリーマンっていう仕事はなんか普通の仕事だという認識は僕の中ではないんですけども、そんなことちょっと思いますよね。なんか僕あとちゃん中さんが事件の話をした時に職を転々としの話してたじゃないですか。あれも本当にちゃん中さんの言ってることがすごいよくわかりますね。なんか、
ですね。ね。絶対言いますよね。
絶対言いますよ。なんかね。
犯罪者の、素性を言うときに、何々容疑者は何歳頃から職を転々としって、そこを擦る必要絶対ないじゃないですか。
ほんな、な、
そうですね。
ね。
ね。そうそうそう。うん、そんなこと言ったら佐藤拓磨だってカテゴリー転々としてますからね。
いやいや、今でも。
してますね。
ね、うん。我々の世代とかもっと若い世代って、ある意味みんながみんな職を転々としてる時代だなって思うんですけどね、なんか。
ああ、ですね。
もはやそれが。
もっと言うと、うん、僕、嫁さんとよく喧嘩になるのが、
はい、
嫁さんが普通そうでしょってよく言うんですよ。あと、一般的には。
はいはいはいはい。
うん、いう言い方するんですけど、それ普通ってお前の中の普通やろって。いや、みんな言うてんで、みんなって誰が言うてて、誰々さん、あとはそれだけやないか、みたいな。で、よく、まあ、喧嘩じゃないですけど、なんか普通なんとかだよね、とか。
はいはいはい。
それはちょっとちゃうんちゃうかな。っていうのはすごく思いますね。
ツイッターでよくクソリプっていう言い方するじゃないですか。で、ツイッターでああいうなんか指摘をする人とかしょうもない返しをする人ってまあいるんですけど、ああいう人たちもなんか自分が一般人代表みたいな顔してる時ありません？なんか。
もうああ、わかります。
ね。
ほんますんません。
え？いやいや、別にマスターほど言ってるわけじゃないですよ、もちろん。なんか。
被害妄想がすごい。
いやいやいや。なんかね、世間の声を私が代表してあなたに言いますよみたいなスタンスの人とかたまにいて、それもなんかね、いや僕がただ神経質なだけかもしれないんですけど、たまに引っかかるんですよね、なんかね。なんかね、これもなんか別の番組で喋ったんですけど、普通の人間って僕いないと思ってるんですよ。なんかなんていうの、明確な線があって、こっから右の人は普通の人、こっから左の人は変な人みたいなのじゃなくて、もうなんかね、その辺って多分曖昧だと思うんですよ。僕らも相当変な部分それぞれに持ってると思うんですよね、なんかね。なんか、それをなんかね、あの人は普通の人、あの人は変な人っていう、するのは、なんかあんまり当たってないんじゃないかなっていう、気がしますけどね。なんかすいません、そんな趣旨の話じゃなかったのになんかそんな話をしちゃった。達成しちゃった、
ね。みんななんか比べたがるんですよね。
ああ、そうそうそうそう、それそれそれ。なんかね、そこですよね。
で、こう、そうやって比べて、その、自分にラベルを貼って苦しむ。だから、比べるなんです。
お！ちょっと。
ちょっと、もらってもええんちゃいます？これ、座布団。
ちょっとこれは、何ですか？今の部分だけ、うちの番組初めてエコーをかけて、
いいですか。ちょっと羽庭さんの沈黙だけは怖いんですけど、
ね。やめときましょうかね。
大丈夫です、はい、大丈夫。
その大丈夫ですが一番怖いっていうね。ありがとうございました。で、当愚者の宮殿ではですね、置き手紙を寄せていただいたリスナーさんに、現在、愚者の宮殿オリジナルポストカードをプレゼントするキャンペーンを実施しております。詳細はブログのご案内をチェックしてみてください。これにつきまして一通お便りをいただいております。ワーキングフェアリーさん、このキャンペーンのせいで万が一にも私が当選してしまったせいで本当に欲しい人に当たらなかったってケースがあると思うと気軽に適当な投稿ができません、わらーということでご安心ください、ワーキングフェアリーさんに当たることはありません。
ないですね。
はい、はい、どうぞご安心して、いっぱいお便りをして、お寄せていただければと思いますけれどもね。はい、はい、ということで意図的に覗かせていただきますので、ご安心いただければという ということで。
カルシカが当てると言っても僕が阻止します。
悪い、すごい悪い。
すみません、あの古い付き合いなもんで、ね、許してください。いうことでね、すみません、長々とご紹介をさせていただきましたが、以上お便り紹介のコーナーでした。皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
うまーす。
今回、まあ、前回から引き続きまして、ちゃんなかさんをゲストにお迎えしましてね、モータースポーツについていろいろと、思うところを、思いのままに喋ってまいりましたが、その回あってですね、どうやら我が愚者の宮殿初のですね3時間超えになるんじゃないかと
恐ろしい
いうことにですね今なっておりまして、我々、まあ、一度ですね恐れおののいてるところでございますがまあこの辺でね今回の愚者の宮殿締めたいと思います。
はい、ありがとうございます。ですね、まあ、ちょっと実際編集してみないと何とも言えないんですけど、多分最長になることは間違いないかなとは思ってます。
間違いないですね。
間違いないですね、うん、はい。まあね、でも何ですか、非常に中身のある話を今日していただいたかなと思ってるんですよね、ちゃんなかさんにはね。うん、だから
いやもう楽しくてちょっと喋りすぎちゃいました。
いやいやいや、めっちゃ生き生きしてましたよ本当に。
はい、
まあ初めてねこの愚者の宮殿にちゃんなかさんご来店いただいたわけですけれども、感想なり苦情なりクレームなり何でも結構ですので何かありましたらよろしくお願いします。
いや、なんか自然体に迎えていただけたので本当にやりやすくてもう本当に感謝します。これに懲りずにまたちゃんなかよろしくお願いしますということでありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、まあね、もう皆さんねもう有名番組ですからご存知かとは思うんですけども、そんな、ちゃんなかさんが、パーソナリティを務められております、同じねゲーム趣味カテゴリーにありますあの暴れラジオスさんというね番組について、少しご紹介していただいてもよろしいですか。
ありがとうございます。暴れラジオスさんという、ポッドキャストやってます。内容はですね、まあ、愚者の宮殿さんとはちょっともう本当に真逆の中身テーマとかも本当に決めずに、そうですね、簡単に言うと関西弁のなんとなくふわっとした話を聞いてみたいなっていうような気持ちになった方がいらっしゃったら、まあ聞いてみてください。おっさん2人がなんか変な話してます以上ですよろしくお願いします。
いや、うちのマスターはあんまりポッドキャスト他の番組聞かないんですけども、本当、珍しくこうね諸手を挙げて面白い聞いてるって言ってる。
本当ですか。
いや、本当数少ない番組ですよ。
すみません、なんか
これは本当収録外で言ってるんで多分ガチだと思いますけど。
あ、もうありがとうございます。すみません。
いやいやいや、まあね、もし機会があればちょっと今後も暴れラジオさん、はい、さんとは仲良くさせていただいてね、まあ、
こちらこそです。
いやいや、そのうちねちょっとお二人の空気を壊してしまわないか大変心配なんですが、はい、萩和か私今かそのうち遊びに行ければいいかなとは思ってますんでね。
もう近いうちに、はい、これやるって言ったら本当にラジオさんやります
ね。いやいや、はい、うちとしてもそこは、はい、はい、なんかあれです、ファミコンの SE のものまで練習していきたいと思いますので
、はい、いいですか、本当にやりますよ、
はい、とりあえずスターラスターのワープの、SE をとりあえずマスターしてからちょっと行こうかなと思ってますんで、よろしくお願いします、はい、ということで。
わかりました。
いやいやいや、楽しみです。ですね、まあ、はい、次回の愚者の宮殿の予告なんですけどもね、ということで、まあ、ちょっとしばらくゲームの話から遠のいてましたんで久々にゲームの話したいと思いますよ。次回はですね、うん、おっさん世代が語るこのゲームメーカー記憶の断片というシリーズで、次回、うん、グワンバレコナミということで、 マスターがいっぱい喋るよ過去多分っていう感じで、コナミというゲームメーカーに少しですね、スポットを当てて、お話をしていきたいなと思ってるんですけれども、せっかくなのでちゃん中さん、コナミといえばこの一本ということで、何かこう思い出のあるゲームとかあります？
コナミ、火の鳥、
あ、出た、ガオの冒険、
砲編、
いいですね、
火の鳥、砲編ですね、
はいはいはいはい、これだ、最後の1個が埋まんなくてね、もうぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる同じとこワープして、また曲がいいんだよねこれ、火の鳥はね、
テンテンテンテンテンテンテンですからね、
ほうほうってこう、あのなんか鳥が鳴いてるっていうね、
そうそうですね、
ね、あの石があの
エンディングのあの炎があのね、火の鳥がすごく綺麗に飛ぶシーンがある
んですよ。エンディングの曲がものすごいワンクール短いんですけど、感動しますよね。いい曲ですよ。そうそう、あの石をいろいろ出したりできるじゃないですか。
そうですね、
うん、うちの兄貴がものすごい生きったソロモンの鍵って言ってましたね、あの
ものすごく生きったソロモンの鍵
そうそうが火の鳥だっていう、よくわかるんだかわかんないんだかよくわかんない例えしてましたけれども、まあ次回はね、まああのマスターも喋りますんで、今週末に限らずね、アーケードも実は結構コナミいろんな、ゲーム出してたということで、その辺のお話もさせていただければと思っております。はい、ということで本日もですね、長時間にわたりまして、お付き合いいただきましてありがとうございました。ここまでなんかテンプレになってる気がする本日も、お相手をさせていただきましたのは、私こと閣下と、
私こと、次回はときメモの話しかしないと思います、ハニワと
寝起きの時はファブリチオバブルバルバッツァのように頭もじゃもじゃのちゃん中でした
本日もご聴取いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
おっさん2人でお送りしているトークラジオ愚者の宮殿では、皆さんからの置き手紙を募集しております。置き手紙はブログのお便り投稿フォームのほか、番組メールアドレスからも受けしています。番組メールアドレスは foolpalace@gmail.com foolpalace@gmail.com となっております。また番組公式ツイッターでは、番組更新のお知らせ、次回更新予定日をご案内しております。ブログのリンクまたはツイッター上で愚者の宮殿を検索してフォローしていただければ幸いです。また公式ツイッターへのリプライやハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきも、番組内でご紹介させていただく場合がございます。皆さんからの置き手紙お待ちしております。